J カントリーシンガー内田彩ついに東京進出。本日のゲストは内田彩さんと山中嬢さんです。
あ
よかった
約半年ぶりの JOBB ご来局ということで、
はい、もうね本当に来させていただいております。
今日は京都から、
はい、
そうですかね。
お二人ともお帰りないというのか、
はい、いつも京都からですけど、
そうですね。ジョーさんは元気いっぱい、あやさんは輝くというかね。
あやさんお綺麗になりましたね。またまた
いつも、
うん、いつも思うんですけど、
いつも言
う
てる
いつも言うてるけどもやっぱり言わなあかんこれはね。
舞台で何でもなっちゃうなって言うねん。
そうそう。でジョーさんはジョーさんでちょっとスリムに、スリムになって
る。そうなんですよ。
まあまあ
いろいろ健康そうな感じ。
なんかあったんですか、いいこと。
いいことで努力してるんですよ。
そう
ですね、いいことあったら
お孫さんが生まれたとか。
まあまあ孫は生まれましたね。
はい、おめでとうございます。
6ヶ月になりますね今も。
いい顔色してありますよね。なんかジョーさんね。
あジョーさん、
ね、最近健康にね、
うん、ものすごい顔
を描いてますよね。まあ歩くのもものすごく歩いて、
ね、
で。まあちょっと食べるもんも工夫してます。
あそうですか、
はい、健康診断行ったりして、
ね、これはジョーさんなんか有料健康時間健康有料時間逆に言うたらいかんなそんな感じがします
よ。6時住むとね、
はい、
糖尿とか怖いじゃないですか。
そうですね。
だから医者の言うのにはあのね、あの、はい、砂糖と小麦粉は、はい、なるべく食べない
と
って言われました。
なるほど。
ね、あの高くなかったんですけども、ね、やっぱりそうなるってくる年やからね、うん、うちの父も糖尿ですから、うん、うちの父の時代からの先生ですからね。
なるほど。あ
それはすごいよう分かってるんですよ。
あそれ
はすごい。ジョーさんはそれ無茶したらね、そうなりますからね。
あそうですか。やばされました。
砂糖とね、うん、小麦粉というのをやめるの、うん、結構難しいですよ。
難しいでしょうね。
そ
う
です
。小麦粉でね、
うん
スパゲッティうどんこれだ
け。ああそうですね、
うん、パンもあかんし、ね、
あそうですね、
お好み焼き、
ええ、
たこ焼き、
なんとなん
と大阪のみんなも
いわゆる粉食って言われてる
ほんまですね、
全部ダメですね。
これこれどうですか、これこれ
お食べ、
はい、
お食べはまだね
マシやろ、
米粉でしょ、
あずきあん米粉、
米粉、
はい、
これ大丈夫です。
あそうなんですか。
まあ砂糖がありますけど、たあの糖分はたまにはいいんですよ。
まあまあまあ必要ですね。
いやあれないとやっぱり精神的にね糖分がないと、まあ、イラつきますわな。
せやと朝から晩まで食べる人いるじゃん。それはダメですよ。
そうですね。
うん、だから小麦粉は少なくしろ。
うん、もう
で糖分も減らせ。
うん、もう減らせ。
はい、
もう小麦粉はもうあのね日本で一番ね、
うん、
糖尿病の多いのはね、
はい、
香川県だし。
香川県。
よう研究してます
ね。うどんや。
うどん
うどん
うどん。
さぬきうどん。
なるほど。
香川の人間は朝から晩までうどん食う。
う
だから糖尿が一番多いんです。
あ、そうですか。
これはほんまです。医者が言ってないから間違いない
。まあそうですね。しかも2代続けた医者ですもんね。
そうそうそう。
お父さんからお世話になってあるんだよね。京都の。
まあもう用意してるんですよ、僕の。だから僕は完璧でしたよ。
なるほど。それで、
まあ、そんな健康等から始まった、
ね、
本日
なんですけど。お元気そうでお二人とも。
いや、ほんまにね。
それで元気だけど違
う
て、
そうです、
まあ、全国に羽ばたいてる
そうなんですよ、
まあ、羽ばたこうとして
る、ね、
まあまあ一部羽ばたいてますよね
一部
だんだんしかしその羽ばたきがね、はい、来ていただくたんびに強くなりましたね、
はい、まあちょっとずつ前進はしてますから、
うんうん、嬉しい、
後退してるわけじゃないから
全然もうどんどんどん上がってきましたね、
ちょっとずつでも上がるというのは大事なことです
ね。でもね、いやいや、もうちょっとずつだけと違って、今度はもうね、首都攻撃というね。
そうそうそう。
いや、攻撃したわけ
やろ。あ、そうか。
仲良く行くからね。
江戸会場。
喧嘩するわけじゃないね。喧嘩しに行くわけじゃないです。
最後、高森みたいな。
そう。歌歌いに行く
んだよ。偉いところと言いました。最後、軸を超えた話が進んでますよ。
まあ、僕はあの、前回、内田さんが来てくださったんが、
はい、
あの5月なんですけど、
はい、
でその時に、うん、あの大阪で初ワンマンライブをするよっていう話があって、で僕も実際にその行って、まあ残念ながらちょっとあの途中からで、しかもお客さん多すぎて前の方行けなかったんですけど、
多すぎてちょっと嬉しいやんか、
嬉しい話や
としては、
はい、ねえガラス席でね、
ガラス席であんただけやったら寂しいですよ。
前の方でおたな言う
んだけど、もう他に行かなかったら帰れへんもんね。
帰れ。
まあその時思ったのは、まあいつも僕あの CD で歌声は聞いてたんですけど、実際にライブハウスで生声聞くと、まあ当然ジョーさんのギターも生やし、あやさんの声も生やから、うん、でまたライブハウスのあの雰囲気っていうんですが、ね、独特のものがあって、
は
い、とっても面白かったです。
ありがとうございます。
だからね、実は今回も、
はい、
まあ、東京進出は来年になるんですけど、
はい、
その前に、2015年今年の11月7日に、
はい、
再び大阪で
ミセスドリ
フ、はい、ライブをされます。
同じところで、
はい、紹介お願いします。
はい、今週の土曜日ですね、11月7日土曜日に大阪の本町 四ツ橋線の本町駅の、24番出口北へ徒歩1分の会場になりますミセスドルフィンさんというライブハウスで、はい、この前もねやらせていただいたんですけれども、はいうん、ここで、4時20分オープン5時スタートでワンマンライブをさせていただきますのでもうチケットはね当日来ていただいてその場でお支払いいただくですので
なるほど、はい、一番いいクリーンでいいですねそれね、
はいはい、
もう前よりどっか買いに行ったりとかそうそう、はい、成分チケットとか大変邪魔くさいでしょ
そう、
うんうん、もうそういうシステムを広げていこうかなんてこれアメリカのシステムです
なるほど
あそうなんですか
もう、はい、あのジョーさんあの喋りながら踊りみたいでこうやってアメリカシステム
をや
ってありますけど
何しろ簡素化簡素化ですよね
しかし良かったですわ。まあね大阪でも OK というね、ほんまにこれは。はい、まあてっぺが行って入れんかったぐらいということもこれ大事
だから今までもあの大阪、京都、はい、名古屋はいっぱいにできますから。
はい、すごい。
あのライブハウスね。
いよいよ。
東京でね、どれだけ入るか、はい、ある程度あの、ファンはいるのは分かってるんですよ。もう
まあ、賞賛があるから行かれるんですからね。
そうそうそう。あの来てくれる人もたくさんいますし。まあ、いきなりは入らないかもしれないですよね、初めに。これからちょっとね、あの、まあ、フェイスブックとかいろいろ宣伝しましたり、
うん
知り合いの人に電話したりとか、まあ、いろいろやって、いきなりね、
うん、
いっぱいになって、その世の中そう何でもあまないです
よ。しかし、まあ、プロデューサーがジョーさんやからね、行くかもしれませんよ。
わからない
。うん、これわかりませんよ。なんせビッグジョーやから。
だけど、商売っていうのは僕もやってきましたけども、初めから全てうまくいくことは、まあないですね。
そうですか、
まあね。そういうのはね、途中でこけますね。
なるほど。まあまあ、そういう意味で確かにそうかも
しれない。僕らでも苦労しましたから。
なんか急にこう、ガーンと行く人って、だいたいすぐ忘れ去られますからね。
そういう意味では、
こう、まあ、京都とかみたいに、徐々にこう、歴史を積み重ねていって、そうですね。で、みんなの記憶に残るようにするっていうのが大事だと思いますね。
そうでないと、苦労が分かって初めてね、ありがたみも分かるし、努力せなあかんというのも分かるし、
まあ、とにかくただ内田さんは歌が好きなんでね、
好きですね。
まさにこの歌手っていうのは天性の、まあ、職業というかそんな感じがいたしますけどね。
もうね、本当にあの内田さんで僕何回も仲間もないこと言いますけども、はい子供の時にね、
自転車
チャリの、ババチャリですか、おばちゃんチャリの後ろに乗って、あまりも歌が好きで、猫の歌でしたね。
迷子の迷子の子猫ちゃん。
もう体揺れてますけども。
そうそう、揺らしてたんですね。
ね
そしたら、おばあちゃんはそのまま気づかず走ってて、電柱のところに私は横に行った瞬間に、でこうバーンとぶつけて、後ろでギャン泣きするっていう。
まあ。
これがもう象徴やね、この綾さん。
時代がね、今やったらヘルメットかぶってて、ああ、大丈夫やったってなるんですけど、多分まだ綾さんの時はそんなにね、みんな子供にヘルメットかぶせるっていう習慣もなかったんで。
京都も道もあんまり広ないしな、
そうそうそう。電柱もありますからね。
そうそうそう。木の電柱でしたか覚えてません。
いや、聞いちゃうやろ。さすがに聞いちゃうやろ。
わかりまへんで。
いや、木も、木やでしょ。
あ、まあ木やったら安心ですよね。
鉄とかコンクリートやったら死んでるのちゃう
ね。いや、これ傷ついてないですもんね、見たところね。
実はここに
木だと思って仲間で見たことないけどいやいや僕あれ聞いた時にこの人は本物の歌手やと思った、
う
ん、
まそんな綾さんが11月7日に、
はい、いよいよ
大阪で、まあ、ワンマンライブで押されて、
はい、3回目の
いやもうすぐですよこのラジオの更新がね11月の6日なん で、
あそうです、ね、
もう言うたら翌日なんで
皆さん急いでください
そうですね興味ある方ぜひ、は
い、
あのこのライブ の、 よ、はい、あの詳細っていうのは内田屋さんのホームページで分かりますかね
ホームページに載ってます
ちなみにあの内田は漢字なんですけど綾はひらがななんでなんか綾を、ね、漢字で書くとまた別の方の方に行ってしまうらしいん で、
んで
皆さん気をつけてください、
はい、
ホームページで確認してください、
はいはい、よろしくお願いします
うちのついでにね孫の名前がね綾音、
はい、
です
そう
ねえ、姉は音中じゃった、やったね。はい。まあそんなんでね、なんか本当にもうホットケンぐらいこう僕夢中になってる
みたいな。ありがとうございます。
ね、まあまあ、ジョーさんもそれ好きやしね、僕。
ありがとうございます。
これ男
は魅力の人で。僕もあなたが大好きです。
いいだ契約成立です。
なんか一緒に特賞でもやりましょうか
ね。ほんまですよね。ほんまに。愉快なジョーさんはないですよ、
やりたいぐらいですよ。
ほんまですね。まあまあ、今日はあやさんがちょっと中心ですから。
とりあえずまあ最初に告知がちょっとあるんですけど。
ちょっと中心で、ちょっと中心で。
あとはジョーさんです
よ。そうなりますね、
多分。うん、ここ来たらやっぱりジョーさん、ね。
最初喋った
から。最初やったから、はい、来ませんよ、
ね。で、その大阪ワンマンライブの後に控えてますのが、 来年の2016年の3月の5日土曜日に行われる東京ワンマンライブということでございまして、
はいはい、ついに東京でやらせていただきます。
これまたね、燃えに燃えてる東京でございますが、はい、そこに J カントリーの歌姫が行くということで、
は
い、本当にこれは超期待、激アツでございます。
激アツ、
なんかパチンコみたいに見てますね。
ほんまですよ。
当たる方なんかね。
うんうん、まあ、あれ、うまいこと言いましたね。パチンコでしょ、パチンコ。
さん、ちょっと、なんか、黒とっぽいとこ出しちゃいましたね。
話し家さんみたいになってます。
いや、まあ、いけるでしょう。
ね。まあ、大丈夫だと思います。
このライブの詳細、お願いします。
3月5日土曜日、まあ、来年なんですけれども、東京のね、JR 山手線の池袋の隣の駅にあります、大塚駅っていうところから徒歩2分ぐらいの会場になるんですけども、ウェルカムバックという名前の、名前ですね、ウェルカムバック、
いけるですね、あの池袋のね、
これ翻訳してもらったらどうなるんですか、ウェルカムバックって言われ
ちゃう、帰ってきておめでとう、ありがとうみたいな、
ね、ああそういうことですか、なるほどなるほど、
よう帰ってきたよね、
よう帰ったねということで、ね、
大歓迎という
こ、なるほど、まあウェルカムということですね、
はい、バック、あなたが戻ってきたことは大変嬉しいですよと言います。
そうですか。
カムバックじゃないんですけど、ここは。初めて行くんですけど、そういう名前は、
ね、いいですね。ですよね。
またひょっとしたら2回3回やったらね、
はい、また行くんです
よ。本当にバックになりますよね。
また行きたいと思うような場所であって、綺麗なとこでね。
なるほど。なるほど。
なかなか、ね、他、それ終わってから行くとか、行く前とかね、はい、もう山手線でいろいろとこう見学もできるし、
すごい関西とか、
関西からでもぜひ行って、もう日帰りでも行けますし、
もうすでに結構ね、
東京タワー登って、登ってもいいし、
なるほど、
他にスカイツリーもあるし、
ありますいっぱいありますね、そうですね、
だから観光した後に、はい、あやさんのライブを見て、はい、で お家に帰る
という 、
は
い、そういう時間ですね、
時間があの、
そういう時間も取ってますから、
4時オープン、4時半スタートなので、
いい時ですね、
はい。
でまあ、6時半、7時がね、その辺に終わりますから。
物販とかも時間やったりしたら、
はい、まあ、最終は19時何分でしょ、
新幹線
で。新幹線で、大阪までね。
そうですね。
京都まででも。だから、十分ですね。
ですね。まあ、最終で帰ってきたら12時着けますからね、はい、大丈夫ですよね。
泊まって高いホテル出さんでもね。
最近ね、ホテルめっちゃ埋まってるみたいですからね、東京も。
東京でもそうです。
東京も
らしい。東京でもというか、東京がまさにそのメッカみたいなところですかね。
メッカ、京都も全然宿取れない。
あ、そうなんです。
東京もちょっと高いらしいですよ。
ねえ。
もう一晩で5、6万は一人いますから
。この頃、いわゆる低下性が崩れてね、ホテルも。
はいはい
はい、高い時で、詰まってきたらどどどど高くなって
ね。
ね、上がりますもんね。はい、もう日帰りで行きますからね。
なるほど。
その話ですね。2人でね、2つ部屋取って。
あ、そうか、もう止まらないですね。
止まらない。
そうです、帰ります。
なるほど。はい、その曲とかは、もちろん2人でやられるんですけども、
そうですね、
今度どんな曲が流れるんですか？
もう今までまあ7枚アルバム出てるので、もうそこから、でも東京は初めてのワンマンなので、もう本当にこれまでの曲をたっぷり届けて、そして MC でももうがっつり、
そうそう、
ジョーさん、
ジョーさんの大丈夫ですか、その関西乗りで東京。
いや、関西弁は慣れてるでしょ、あの、さんまとかそんなの全部言ってますしね、東京に。
そうですね、
逆にね、名古屋の方が難しいんです。
あ、そうですか。
あのね、関西の芸人言ってましたけど、名古屋はもう、笑わすの難しいっていう。
あ、なるほど。
独特って言われますね。
だけど僕は名古屋でも結構笑い取ってますからね。
そうです
か。そういうのはね、名古屋弁使うんですよ。俺は考えた。
ようやりまんな。
そうだけやな、もう。
うるさい。
なんじゃね、もう一回出てくれ。
あのね、ジョーさん何もね、さっきからおとなしいけど、どうしてるんですかって、ややちゃんがこう言うんですよ。何言ってんだよ。
ああ、そうなんです
か。僕はさっきからギター弾いてるだけやな、もう、って言ったら
ね。あ、そうです
。それでわーっと笑うんですよ。
わーって感じですね。
僕が言うから、名古屋の人が言うてもおもろいんだけど、僕が言うたらちょっとおもろいかもしれない。
そりゃそうですね。はい、名古屋、よその人が言うた
ら。ああ、一年、京都でやった時にね、名古屋から来てる人もいるんですよ。
結構ね、来て
から。
嬉しい。
笑ってる人は名古屋の人ですからね。
わかるんですね。
それからね、ナモナモが流行り出して、ナモ
って。なんちゃらナウみたいな感じで、なんちゃらナモってみたいな。
ダギャーとかね。
ギャーってもあります
ね。ダギャーの聞いたことないでしょ？
いいよ。
ある
いや。
ダギャーナモって、そうなんか。
ダギャーナモしち
ゃう。ナモやってきてでしょ？
くっつけるのはほぼないですけどね。
そうか、くっつけるもんじゃないからな。
あ、そうか。
語尾
だ
ギャーとか。
ギャーは別で、ナモも別ですね。
まあね、調べたんですよ、僕は。受賞で。
はい。
受賞ってほんまか。
いやいや、ほんまに。
ダギャーとナモ。
ナモを調べてね。ナモをまず調べたらね、名古屋方言って書いてあったんです。方言。
方言。
ね。
ナモね。
特に、 うん、意味はないと。
ないやねん。あるんかいな、
意味はないけども、
よいよ
まあ、愛の手みたいな、民謡で言えば、愛の手みたいなもんですって。松島、ちょいなちょいなとか言うじゃないですか。民謡でね。
ほら、どうしたダモダモですか。
そういうもんらしい
です。ナモナモね。
ナモナモダモね。ほんで、例えば、ちょいなちょいなとか、そらどうしたどうしたとか言いますよ、民謡。
あります、あります。
民謡でね。
そういうもんです
か。そういうもんらしいです。
なるほど。それほども。
だからね、言葉のあれにつけたらね、乗ってくるんですよ。
じゃあそれ名古屋でそれしたらもうバカ受け。
受け。皆さん笑ってますね。
京都でも受け出してきた。
あ、そう。いや、そうですか。
名古屋
も。MC はジョーさんがやりますの。
まあ、こう、掛け合いしつつ。
いわゆるカントリー風ですよね。アメリカ本土のカントリー。
東京でね。名古屋弁で笑わせたという人は少ないと思いますよ。
なるほど。
でそこに関西弁も入れて。
なるほど。
いや、これはすごいですね。
で、ナモをね、広めた
のね。じゃあ今度東京来年行ったら、ナモって聞こえる、聞けるんですか？ほんまですか？それちゃんと言ってください。
ナモって言いますよ。
そうですか。
それだけ、おそらくね、名古屋にもたくさんファンいますもんね。
名古屋
何人かはね、
大中心やもんね。
何人かはね、来てくれはる人がいると思
う。そら行けはりますわ。
いつもすいません。来てくれはる人がね、いるんです。と思いますね。だから僕はそういうこと言うたらね、必ず笑う人がいるんです。
なるほど。
で、それを、1、2、3って言うたらね、そこでちょっとあれ。
なるほど。
で、関西弁は割と慣れてるでしょ。
うん。それはもう元々京都の人やからね。
ほんでね、名古屋の人っていうのはね、真面目というか、おとなしいというかね。
うん。
ギャーギャーギャー言わないんですよ。
あ、そうですか。
控えめなんです
よ。ライブをやっても関西の人はどんどん MC に入ってきはるんですよね。
あ、そう。
お客さんが。
いわゆるツッコミみたいな。
ツッコミとか、本当に自分も同じ一緒のステージみたいな感じなんですけど。
自分をやってるような気になってね。
そうですね。
なるほど。
それが名古屋の人は？
まあ、またちょっと違うんですね。おとなしいんですかね。
おとなしいです。
恥ずかしがり屋ってことですかね。
いや、楽しんでてもね、わーという。ことは言わない
。ちょっと控えめなんですね。
僕は名古屋の人の方がね、わーっと行くんかと思ってます。
結構派手ですもんね、名古屋の人って。ね、化粧が派手とかね、女性の。
そう
そう。そうそう。
聞くんで。だけど、笑いに対しては、関西の芸人は一番難しいとこやって言います。
名古屋はね。それ、難しいとこで、我がジョーさんは、ビッグジョーは。
あ、ビッグジョー。
結構やって、まあ、あやさんの、まあね、アシスタントもあるんでしょうけども、ぐわーっと笑い取ってるわけです。
だから東京はもう間違いないと思いますよ。
あ、なんか笑い
が出てる。だから言うところが怖いんですよね、これ。理論的なものはないのに。
別にお笑いしに行くわけじゃないですから。いや、お笑いしに行くわけじゃないけども、ゲーカントリーというのは。
そうや。
まあ、それも含めても。
カントリーは。
MC も含めてのね。
MC が中心や、カントリーは。
そうそうそう。まあ、
これ前なろてん。
歌3分の2。
なんか2回目ぐらいの時にね、来てくれ
た。歌3分の2。トーク3分の1って言うかね。もうちょっと多いかな。派手なね、照明とか、ダンスとかね、そんな金かけるとか舞台に、そんなないんですよ。もう人間の、その持って生まれた楽器能力と。
そうそうそう。
まあ、喉も楽器ですからね、
喉の、本当の生の声で。
ジョーさん、声はどっから出るんでしたっけ？
声は喉から。喉からですよ。
これ何の話か分かんないね、みんなに。収録前にそういう話で盛り上がって。あやさんがこの一日何十曲も歌って、なんで喉が枯れないねんみたいな話をしてた時に、あやさんはお腹から声を出すから。そしたらジョーさんは、いやいや、喉からやって言って、こう、喧嘩があったんです
よ。喧嘩してるよね。腹から声出んやったらね。
アメリカ人が言ってたんでしたっけ？
アメリカの
黒
人さん、ニューヨークのね、
有名な女性の。
ウォーリキーなんやないう女の人が、
あやねさん
ですね。やられたんですよ。本当にその人はもうトップの黒人の
シンガーというか
シンガーというか教える人でトレーナーボイストレーナーで、あやめさんに聞くんですよね。声ってどっから出るのか分かってるかお腹、まあ考えてお腹でからです。
まあゴーリキさんはそう言われ
た。そう言うたらノーノーノ
ー違うと。
声は喉から出る
ね。
うん、でプロの歌詞は、
あーって言うかね、自分であー言うた。
プロの歌詞はね、枯れないでしょと。強い。それはね、喉が強いからですって。
あ、なるほど。なるほど。
でね、お腹が荒れてるっていうのはね、うん、お腹が荒れてるはずがないでしょ、音が。
お腹にな。
振動して出るんですから。
音というのは空気の振動やと。
振動。
なるほど。
お腹はまあ、呼吸するのでもね、うん 肺でするんですかね。
なるほど。
お腹って胃の中に空気入れないでしょ。
そうそう、まあ、イメージですね。
うん、
イメージです。
そう。それだけ解決してるとね、話が終わらへん。
いや、あの、喉が強い。喉から出すから、喉を鍛えて、その腹から出すという意識は持たかんと思う。
ああ、そういうこと言うてんのね。なるほど。どうそれ鍛えなさいよ。
じゃああれですね、ちょっと一回、あの、その、ゴーリキさんに会ったら、聞いてみてください。
聞いて
み
て、
その人は言われる。ゴーリキさん、声はどっから出るんですかって言ったら、腹って言ったら、まあ、ちゃうやろって。まあ、会う機会僕はないですけど、ね、ものすごい有名な女優さんですよ。
らしいですね。
だったら、腹から出るんだったらね、はい、まあ、この間なんですけど、つんくさんとか、この生体牛の、ね、喉のね、
ね、
喉が鳴って取ったでしょ、喉が。
取られた人でも喋れるはずやと。
しゃべるの腹から声出るんだったら。
それはもう一番、
うんともすんとも出ないですよ。
ジョーさん、それはね、本当に一番重大な実証ですよ。
うん、
ね、声帯ない人がね、喋れるはずやと腹からやったら。
うん、腹はもう全、喉から出るもん。
なんでこんな一生懸
命。腹は世界から出る。声は、ね、腹は喉から出る。
まあまあ、それは置いといて。
置いといて。
はい。ジョーさん、なんか最近。
はい、ない
あ、じゃあまあ、とりあえずは。
ライブ、ライブのバトンときましょうか。
どうぞ、大阪ライブから。大阪ライブから。
あ、もう一回、じゃあ一応まとめておきますね。
はい、お願いします。
もう一度まとめさせていただきます。
メモしてください、皆さん。
よろしくお願いします。11月7日土曜日は大阪でワンマンライブがあります、場所はですね、四ツ橋線の本町駅24番出口から北へ徒歩1分にありますミセスドルフィンさんという会場で、4時20分オープン、5時スタートで、料金は1500円、ベッドドリンク代800円となっておりまして、もう当日来ていただいてその場でお支払いと。あ、メールの予約も受け付けてますので、それは詳細は私のブログに書いてあります。そして来年の3月5日土曜日はいよいよついに東京でワンマンライブが決まっておりまして、大塚駅 JR 山手線の池袋の隣の駅にあります大塚駅から徒歩2分ぐらいの場所にあるウェルカムバックという、ライブハウスで、こちらが4時オープン4時半スタートで、料金はこれはね、前予約、あのメールもしくは電話で予約いただいている方が2500円、当日の方は3000円という感じでやってますので、これもあのまたウェブの方に、ブログとかの方にその予約のメールアドレス書いてありますので、はい、はい、そこにお名前と東京ライブ予約しますみたいな感じで書いていただけましたらという感じで。
わかりました、はい、あの大阪会場はミセスドルフィンというね、はい、ライブの会場やということです。これもちょっと確認しておきましょうね、
は
い、
そうですね、
はい、あのできたら皆さん多数参加してあげてほしいと思います。
ぜひ来てください。
あの詳しくはあのブログ見ていただいて、
まあ、全部書いてありますので、
そうですね、あのジョーさんが MC しはるということやから、これはもうあれか、うん、まあ、うん、燃えるかおもろいかどっちかになりますよね。
なんかこの会場の僕らの今のスタジオのちょっと延長線みたいな感じですよね、そのジョーさんの MC がね。
そうです
ね、なんとなく
それにギターが持ってる感じ。
そうそう、いやただギターがやっぱめっちゃ上手やから、
うん、ものすごいらしいな、
あの、ね、びっくりすんで、ライブ行ったら、
いやいやいや、
あやさんの声もそうやけど、
う
ん、
あれこんなあのジョーさんがっていう感じ、
あのジョーさんが、
う
ん、
この間弾かはるんかって、
うん、MC とあの演奏のギャップが入
ってる、MC の時はもうこれこのまんま、このまんま、
ギターで流すと
ね、そうそう、
ギター漫談でないですよね、
だからそのギャップがいいですよね、
ジョーさんあの間違ってもソロ版しなはんねこれ、
それだ
よね、
ギターは真剣ですから、
わかりましたわかりました、あのそれはもうね KBS 聞いてましてもね、あの瞬間シーンとしますもんね。
そうですね。もう生演奏スタジオ生
演奏やらせてもらって。スタジオ生ライブの時ワイワイ言わないでしょ。
言わないけど、言わんけどね。はい、まあ副調の感じもね、わかるんですよね、はい。ディレクターからみんながね、まあ切れ実績やってるような感じ、
ね。みんな聞いてますね。
緊張感が出てきて、やっぱりお二人のその非常に迫力があるのが、はい、まあガラス窓を通してね。
そうですね。
ギター喜んでいただきましたか。
うん、よかった。めっちゃよかった。
ものすごいらしいですね。もう俺はもう大変なもんらしいですよね。
40年。
ね
え、
そうですね。
45年かな。
45年
もう。ジョーさん今いくつですか。
64ですね。
60。
はい。
なんか京都の十字屋の時代からですよね。
それ、
あれは違いましたか、十字屋。
トランペットギターはもうちょっと前から。
もうちょっと前からですね。お父さんが風邪の時に、差し入れしはったんですよ。
それから12歳かな。今64で、今何年前なの。64-11で。
はい。53です。
53年間。
やって
ますね。
やっぱりそれは、もう本当にね、立ち止まってっていうか、もうじっとしたら連
行。言うたら体の一部ですよね、ギターはね。
もう勝手に。
もうなんか何もせんでも手がね、こんなになってますけどね、俺は。
ギターもすごい改造してありますもんね、
自分
で。そうですか。
三味線みたいなことも出ますように。今度三味線、津軽三味線の曲もやりますしね。
東京の時、大阪も。
大阪も。津軽ジョンガラ節というのをやりますから。ペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペ
そんなことできるの？
僕も、あの、三味線もちょっとやってましたから、それはギターでできんかもってね、一生懸命ね、超一流の上妻っていう人の、うん、あの、ね、それ世界一の三味線ですけど、うん、三味線を、うんの一番いい、あれ全部やったら4分くらいで長いんですよ。うん、やそれ4分で、やっぱりね、あの、三味線の長じゃないですから、1分間ぐらいに一番いいとこを凝縮して、あの、あやちゃんのある歌の前につけるんですよ。それからこう、流れが合うような曲があるんですよ。
編曲ですね、それは、ね。
編曲。はい、これが、なかなか、なんか京都で会った時、好評でしたね。
あ、その津軽の時には、あやちゃんはもう歌わない、その時は。
歌わないですね、前奏みたいな。
見守ってる。見守ってる。なるほど、なるほど。
津軽ジャム線。
わかりました。
あれいいですよ、コーンフルというか、もう、うん、あの世界でもう、これだけはね、うん、誇れるもんですね、日本文化の。
そうですか。
あ、僕、この前、あの畠山智之さんっていう、はい、津軽弁でロックを歌う、
あ、そらしら
あのシンガーさんっていうか、歌手さんに出会ったんですけど、はいはい、なんかね、あの人もちょっとこう、はい、一緒になったら面白いですよね。
いや、その人はシャンプー行くの？
いや、その人は歌。
歌
の方です、ね。歌の方。
津軽の歌。
津軽弁の歌です。津軽弁の歌ですね。もう、まあ、またよかったらちょっと皆さん検索してもらって、畠山智之さんっていう方もいてます、ね。
その人も入ってきて、歌い出したらもう何のコンサートかわからない
ですよ。どうしようかな。
カントリーばっかり寄ってね、アメリカのカントリーと日本のカントリーとね、ダブルカントリーになったりしてね。
ちょっとこれいただきますね、これ。
あ、どうぞどうぞ。
これあの、ジョーさんが持っててくれた。
これハロウィンの。
はい。
あ、ハロウィンね。
これ実は前名古屋のちょっとお客さんにもちょっとプレゼントしたん
です
け
ど。はい、これうまいです、これ。
あ、そう。ありがとう。
あ、なミックスとか入って
る。多分ピーナッツ。
ピーナッツバター&チョコレート。うん、チョコレート。
あ、それうまいですね。うん、
これもっと健康そうなお菓子で、あの小麦粉も入ってないしね。これ美味しそうな。
ピーナッツが少ないですね。
ピーナッツ入ってないですよ。
入ってないんですか。
これ自身が。
これに入ってるのか。はい、これ今あ、はいはい、お先です。
あのあやさん持ってくれた優子は、はい、僕千葉に持っていきますんで。
あ、どうぞどうぞ。
はい、千葉の皆さんと一緒に食べます。
は
い。美味しい。
食べてください。
まあ、というわけで、はい、あやさんの告知はここで終わり。
もう、ね、もう私もこれでお役、はい、終わりました。
そうそうそう、ここからは、ジョーオンステージ。
今までなんだけども、だいぶ喋ってる、
ね、
今までが重要で、まあ、ここからはちょっとこう、まあ、リラックスして喋ってもらおうかなと思います。はい、まあいろいろ僕らジョーさんとあやさんとこう収録前にねこう話してて、はい、最近こんなことされてんねんなっていうネタをですね、はいはいはい、いっぱいこう僕こうノートに書き出してるんですけど、
あ、書いてくれたな、
はい、
あ、知らんうち
に、もうね、あの開いや言っちゃいます、開口一番ですよ、スタジオ来て、うんうんうん、もう健康の話、
いやいやいや、それはさっき言いましたね、
咲きまして、はいはいはい、もう本当に
健康そうや、ビシビシしてあるよ、
そんなに気遣ってはるんですか、もう今は。
ね、朝ごはんから昼
やっぱりあと20年ぐらいは元気で仕事した
ら、ね、あ、まあ、やっぱりお孫さんも生まれたっていうこともあるんですかね、でもあやさんもって、
ね、娘が仕事を引き継ぐことになりましたから、アメリカの、
ね、カンザスでしたね、
はい、5畳ですか、
5畳
ステーキハウス、
はい、もう決まりました、娘さん やるよ、張りましたもん、
やる、まあまあ前、そのだけど それにはね、うん、そんな入って言うわけにいかない、やっぱり僕は元気で、ある程度こう引き続きにも時間がかかりますから、商売って簡単なもんじゃない
で、なんでしょうね。
あやちゃんのこともあるし、
これはね、
うん、であのプロ の, あのアメリカの超一流プロのギタリストにね、うん、聞いたんですよ、うん、あのいくら何歳ぐらいまでとかそんだけ早く動くのよって言ったらね、元気であれば85まではもうあのね、あの普通の若い時と同じだけ
スピード
で
いける
らしい。今64歳やから、
うん、あと21年間は同じスピードでいけるらしい。で味が出てくるってまた。
まあだいぶ味が出てきてるんでしょこの頃。
うん、だけどね、ギターでというのは三味線と思うのもね、ああいうのは自分の声ではないし、この音でしょ、楽器の。これはもう、もっとこの人生経験とかあったら味が出てくる。
あれの時弾いてる時にね、はい、なんかこう歌いながら弾いてありますの。
うとではないですけど、
そうですか、なんか人によってはね、こう、はい、なんかこう自分で口ずさみながら、まあ声は出さないけど、みたいな人いるじゃないですか。
僕、あやちゃんの歌を聴いて、やっぱり。
あやちゃんの歌に、まあ追いつき、追い越さんようにしてるというような。
まあ、いや、僕はリードしてるんですけども、あ、う、や、んうん、ちゃんの、まあ、が盛り上げるような伴奏ですからね。僕はあのギターの、その、ギタリストやけども、うん、自分が、目立つギタリストじゃなしに、
何組んだ場合は伴奏
にな る。歌を、盛り上げる伴奏っていうのはまた違うんですよ。
あ、違うんだ。なんか、煽るようにするんですか。
下から風吹くみたいな。まあ、
なんかこう、そうですね。あの、
マリリンモンロー
あんまり目立ったらあかんしね。
あ、そう。
ソロの時はちょっと目立つんですけど。
でもやっぱりあの、あやさん歌ってある時はあやさんにスポットライト当たってますもんね。
ね
ライブの時はね。で、ジョーさんのソロの時は、ジョーさんにスポットライトが当たるようになってるんで、まあ、多分大丈夫だと思いますけど、あやさんは目立ってると思うんで。
その辺がね、あの、はい、僕アメリカの超一流プロみんな友達ですから、うんうんうん、あの言ってますけども、うん、その辺うまいですよ。
あ、そうですか。自分の役割ってい
うか、その時の歌手をこう盛り立てるという。
なるほど。やっぱりプロってそんなんですよ。
プロそうです、
ね。やっぱり自分の目立ちとなります
よね。それは半分素人ですね。
わかりました、わかりました。
素人、素人。いやいやいや。
何かあるとすぐにバーンって出てくるね。
本当に、ね、人の話を調子いいですからね。
人の話を追ってる分先に行くというね。
やっぱりね、なんちゅうってもね、はいはい、歌に関してはね、あやちゃんの歌を聞きに来るんです
よ。いや、僕もね、あやさんと組んでたら何も出まへんで。
ええ
ー。この人によってはね、前
に出たり。僕と喋ってる時もね、いつもいらん愛の手打ってきてる話が中断するんですよ。困ってるんですよ。
何も何も、その時何も言ったらいいんです
よ。何も何も
言ったら、ギャーとかね。
じゃあですよ。
だけや。
ギャーですよ。
だけや。
あ、そうだよ。じゃあは、あれは愛媛弁か。広島弁
じゃけん。
じゃけん。
ああ、それは広島です。
そうですか。なんかいろいろ情報が入ってる中で、なんかジョーさんがなんか同窓会行かはったとか。
そうそうそう。
あの、高校の同窓会行きまして。
どこですか？
紫の高校いう。
京都ですか？
京都の北区なんです
けど、
あの、5年に一遍やるんですけどね。
はあ、今まで何回も行ってはりますの？
5年ごとに、もう、もう、だんだん年が行ったら行くほど、こう、昔の面影がなくなってきてるか、あの、まあ、それはそれで面白い、面白いんですよ。
ね、味ですからね。
で、あの、話の内容も変わってきますね、だんだんと。
そうですか。
65になってくるとね。
はい。
まあ、50ぐらいの時はね、まぁ、あ、ちょっとこうね、ちょっとエッチな話とか男とかね。
まあまあしますわね。
まあ男いうのはね、
まあそれは
しゃべるね。65なんかさすがにね、
はい、
もう、そういうエッチな話じゃなくなってきますね。
あ、そうです
か。男はね。
はい、なるほど。
どこ痛いとかね。
ああ、痛いね。
仕事がないとかね。
何事がない。
もう、
なんか、暗い話ばっかり。
寂しいですね。
女の子はどっちかだったら元気ですけど、
ね、まあ女性やったら習い事したりとかね、やってはりますもん、料理の話もあります
し、ね。でね、あの、悪口も多いですね。まず店主の悪口。
あ、女の人は。
もうこれね、65の亭主がいたら嫌やとかね。
あ、なるほど。
もう、どっか出てほしいけど、いつもおるねとかね。
なるほど。
で、65になったら働いてくれたらええのに。
いつも嫌にな
ってね。仕事ないらしいですよ、65になればなかなか。ま
あ、あれです、スーパーとか買い物に行っても、いつもご主人が後ついてね、ドロドロドロと行かはるケースがありますわ
ね。それはまあ、することないからたまについていっとんやろね。
ほんで、うちの嫁はなんかあの人らおるからね、レジが混むんや、言ったら、あの人はもう外へ出て
く
る。
ほんで家にいたら行ったって邪魔やつ。
そういうこと
で仕事はないしね。
あ、そんな話が同窓会で。
ほんでね、行かないな、そんな。
いや、そればかりじゃないんですよ。そういう話が出てくるということ
ですか。じゃあ楽しいこともあるんですか？
で、娘のね、楽しいこと？
楽しいこと。
そういう話も結構楽しいじゃないです
か。まあまあまあ、お互いに。
娘、じゃあ息子のいる人は、ね、息子の嫁の悪口ですね。
これもある。それまた悪口。
悪口。もうあるということ、まあ、
京都の人間はどうなって
る
の？
いやいやいや、
ちゃんとこで
ね。日本人の京都人じゃないですか、あの、うん、あの、お母さんが。
うん、姑の
娘の、ねね。例えば、じゃあどう思うっていう、あのね、この間、あの、息子の嫁にね、おはぎ、ね、私、一生懸命、朝からね、もう、
早起きして
作って、おはぎね、あげたんやて、息子の嫁に。ほ、
うん、
ならね、うん、ありがとう言って、まあまあ、あの、
もらいよ
もらいよって、食べて、
はい、
ね、
うん、
で、あこれ言うてもね、
うん、
美味しかったもん何言わへんねんって。ね、
あの、
それはいかんって、あの、普通言うてほしいって言うんですよ、お母さん。
それはそうです
よ。あの、生活作ったから、まず嫌なもんならね、かもわからんじゃないですか。
そうですよ。
まあ、惜しかったでって言うていただい
て。それはやめやんいかん。
言うたらね、あの、いや、それはわしは言うたってん。
うん、
あの、あんた、あのね、今日日若いご夫婦の忙しいっていうのも、うん、仕事したり、子供育てたりね。それは美味しかったやろと、おそらく。
うんうんうん、
ね、お前作ったんやったらうまいと思うって言うね。一、うんうん、せやど、ま、あの、せやど、忘れてただけちゃうかって言うの。もう、あの、美味しかったって言うの。忙しいって言うのにね。
なるほど、なるほど。
ほんでね、まあ、あの、金の1000万もくれたらね、
えー、
それやったら言いますやろって言う、ね。おはぎ
それがいらんことやん、ね。そこからはいらんこと言うけど、
ね。
何を言うとんねん。ねえ、あやちゃん。思うやろ。
リアンコで一言多いんだ
よ、ね、この MC も、
ね、おはぎぐらいでね、
この人もそうよ、
わしをわかんねえだから
でも似とるもん、ジョーさんとフミオ
さん、おはぎぐらいでな君、うんうん、な、うん、一生おにぎせられたかなんて言ってたってん、それも忘れてそんなことぐらいやったことは
なるほど、
ね、感謝しとんねんと、おそらく
なるほど、
うん、やった方はね、うん、どっちか言ったら忘れへんのですよ。
ああ、まあ、どっちか忘れる。よう言いますもんね、喧嘩でもね、やられた方がいつもね、覚えてる言うてね。
ほんで、おはぎ一個ぐらいね、うん、どうやっちゅうねんね、これ。
慰めにも何でもなし。あんた、それであんたが友達ならな。な、嫁やでー言って言うとったらいいねん、嫁や。それ言わんとさ、1000万とかやる。
お前が1000万を嫁はぎや
ん。しつこ言うてんねん、2回も3回も。
それやったら忘れ
へん。あやちゃん、これ困ったことや。
それおはぎおもろい
おはぎ一人でおはぎおはぎ何言うてんねんとい
や一生お肉にされたらただんやん、
まあまあそれはねおはぎ一個で
ねそれ言うのあんたも悪いんちゃうかって
言うのいらんこと言いよるあんたの仲介に同窓会に行ってやれせっかくええ男や思ってなジョーさん聞いて言うてんねん
ふみお君がね、はい、同窓会に行かないんですよ、でこの人も京都の高校なんで、
あ
もうね毎年我が家に同窓会の
中学校も京都やから
そうそう、はがき来るんですよ、もう返信もせえへん
し、いや返信はしとるわ、
返信してんの
か、返信はちゃんとしてる、
もうね何十年と行かないんですよ、
いやいやそれ一つは忙しいこともあんねんね、
まあけど行ける時もあるよな、ま
あ、
こう見てたら
あるある
あ
る
あれはね、はい、おっくりになるんでしょ、いっぺん行かないと、
そうなんですよ、
もう知らん人ばっかりな
のね、もうね高いんだあの同窓会が
そうやね、この間もね
びっくりしないなんでね、
お金取るんですか同窓会で
1万5000円とか
ホテルで
つまりただちゃいますん同窓会で。
なんでちゃったでしょ
これ。人生が足らんわお前は。
いくらするんですか。
8800円でホテルだけどね、ほんま勝負かった。いやいやいやあのすみませんタムさん。
すみませんってなんじゃねえじゃん。スタッフが悪いんじゃん、ホテルが悪いんやそれは。
うん、だけどあのこのねバフェスタ、あの
ビュッフェですね。
ね。それにしてもう。8800円ったらもうちょっと出さない
、僕は5000円ぐらいにしとかんと、
まあ、てか特にジョーさんやからこそですよね、ステーキハウスやってあるからっていうのでやっぱり、うん、
分かって
食べ物のクオリティは結構うるさいでしょ、
うんうん、うるさいですよ、ね、僕やったら、うん、僕は、まあ、この間なんですけどね、うん、僕がそういうその任されたらね、うん、まずどういうのに出るか徹底的に調べないと、うん、この値段ちょっと高いなとか、うん、まあまあいろいろ交渉しますけども、ね、プロですからね、
そうです、
その辺は、
ええ
食べ物に
関して分かってますよ、分かってます、
まあ、だからある程度はしゃねんですけども、うん、あえて見てねするんですよ、ああいうとこは
でしょうね、僕もちょっとこれはあのもちろん時間もないことあんねんけど、もうちょっと安してほしいなという、あ、まあ、そんなことかけんしね、返信なんて、ね、ちょっと安負けてくださいとかね、
1500円安かったら来年は行きますとかね、
それもう書いてあるかなと思うんやで、それするとねやっぱり上さんが
いや書いていただいたら、まあそうですか、いいと思いますよ、
多分ね主催者側としては来てほしいから、
うん、
ちょっとでも改善する余地あったらするよ、
そう、ね、この前なんか僕の同業会の同窓会なんかは、はい、あのクラスメートで亡くなった人がおって、その人のまずお墓参りして、それはまあいいことだよね、でその後、まあホテルで行くっていうことをやったんですけどね、まあ、これは本当に忙しかった行けなかったんです、これは残念やったんですけどね、
それもちょっと高かった、
もちろんもちろん、やっぱりみんなこの辺の年になるとね、やっぱり持っとるんですよね、
それはなくなる、大体あの半分が病気とか痛いとかなんか言ってますね、
あ
の、
まあ、言ってましたね、先ほども同窓会でね、
あそうですか、血圧が高いとか、ね、血糖が高いとかいろいろも、
いや、せやけど、ジョーさん偉いのはね、はい、ちゃんと言ってあること、5年に1回。
ああ、それは偉い。
お前が俺に言うたもん、俺言ってんから言うてんやろ、そうそうね、
学年全体で、あの、集まりますから、
はいはい、
あの、だから、クラスでまだあるんですよ。
え、クラスあります。僕は3年6組とかもあると
思う。全体の全体。僕は3年7組で。
あんた7組ですか。
で、そのクラスはもうしょっちゅうあるんですよ。
ええ。
全体の時はもうほら、やっぱ行った方が盛り上がるじゃないですか。一人の重い方で。
これやりまんの。
それやねん。
やったらもっと盛り上がる。
いやいや、もうそれは
それじゃあ、それそろばやん。ギターや
ん。これ取れたんだ。
取れたんだ。取れたって古いよ。
いや、古いって、おもろかったやん、そこで。
ギターはやらないんですか、
やらないです。
同窓会では。
いや、それはやらない。あの、みんなの。
もう静かにしてるんですか、
同窓会。
いや、
喋るだけ。
いや、静かにしてられ
ない。みんなはね、やっぱりね、なんか聞くよりも、僕は思うのに、やっぱり、久しぶりに会うんやから、喋、はいはい、りたいんじゃないですか、僕もそう思いますよ。
それはまあそうです
ね。なんか音楽聴くのって音楽が言ったらいいんですよね。
うん、
で、前、もうその、 昔の人間どんな変わってるのか、あの高校の時というのはね、ちょうど大人であって子供であるね、あ一番この、 あの懐かしい時代ですね、はい、大学はもう大人でしょ、
まあそうですね、
もう就職も、まあまあでね、高校生というのは子供でもないし、はいはい、まだ
大人でもなく、
うん、そのちょうどこの境目の時に、もういろんな人生を渡ってきてるのがまだ会うのは楽しいことですよね。
そうかもしれませんね。僕もいっぺんちょっとそういう見方で見てみますわ、
いけど、ね。なんか真面目な話じゃない。
75歳です。70何歳
?6 です。
76で、はい、もう今から行くん、
いや、行くかもしれん。それは、そうそう、女嬢さんの話ちょっとおもろかった。ええこと聞いたわ、そういう、
ね。高校の時はおもろいですよ。
ね、
高校。ね、ね、面影はまだありますからね。はいはい、中学のね、なったらもう面影ないですよ。誰かが誰かわからない。
わかりませんか。
わからない、
ね。この前中学もあったんですよ。僕、岡崎中学なんですけど、京都
の。あ、京都の。
はい、
あのもうわからないですよ。
あ、そうですか。高校が沖高校なんですよ。
ああ。
これも、もうようあるんですわ。
それはあるでしょう。
まあ、紫の
兄弟みたいなもんやみたいなんでね。大きい高校でしょ。
そうです、
そ
うです。
それ面白いと思いますよ。
面白いですか。
うん。
一応考え直します
わ。顔見てもね、は、あれやったなと。だからまあ、忘れた。あ、ジョー君とか向こう言うてきても、あ、こいつ誰やな、ああ、ああ、そうやな、とか言って話し合わさんない人も中にはいますけれども。
まあ、しかし、だんだん思い出しますよ。
お前、
はぁはぁ言うてるうちにね。はいはいはい、それはいいんですよね。
私も結構最近高校とかの同級生がライブの、ね、イベントとかでこっちが歌ってたら、そのライブイベントとかで、あのいろんなお店とか出てる時とかに、その出店者の側に同級生がいはったりして、で物販やってたら突然、内田さん同級生ないないんだけど覚えてるって言って、一瞬 2,3 秒止まるんですけど、ああみたいな感じのがもうありますね。まあ、
京都やからね、京都ってそういう意味ではね、
向こうから
やっぱそういう意味で非常にこう狭いところもありますんでね。
それあの思い出せん時はどうするんですか。
いや、大概な、
大概思い出しますか。誰やこいつってジョーさん
に言われたら、まだそんな前の話なしにね、彼女の場合、わしらもそれは50年前の話ですから。
そうですね、
そうですね、それ覚えてるのは大したもんですよ。
うん、まあある
意味ね、彼女の場合ね、そこそこ5、6年前の話やる。
まあまあそうです
、そういうことね。6年前
の話
やる。声かけてくれるの嬉しいや
ん。そうですね、そうなんですよ。
内田さん言うてね、やっぱりそれなかなかできんことやし、
ね、出てくる人いうのは大体決まってますね。出てきんやつはもう全然出てきんや
つ。そうか、それが僕出てきんやつになってたんですよね。
う
ん、
そうやったら出てきにくいんですよ、初め
から。自分が、すごい嬉しいですよね。
うん、自分が疎外感をね、はい、相手にされへんのちゃうかとか、そういう思うんやろうね。
いや、それ言わんといてくれへん、僕がお手間
ね
や。
だけど、行ったら、
ね、これ。
だけどみんな行ったらね。
厳しいな、今の。
ああ、久しぶりの思いで
言うてくれました。
逆にね、この人行ったら、多分、うん、もうその年は、文雄くんで話題持ちっきりやから、逆にまた行きにくいで。多分こいつついに来よったえで、
いやいや、それはそれでおもろいですよ、
うん、
どうしたらいいんですか。行くのがええんか行かんのがええのか、
行
くですか、ね、ほんなら真彩さんの言われ
て
る
で、あのもう1500円負けてくれとか言う
と、
ね、ちょっと仲いいと
割引65歳以上
から聞いたみたいな、はい、みんな65歳以上じゃん、ね、こういった 俺大阪から来た言うわ、交通費だけでも負けてくれ言
う
て、
そうそうそう、多くね1000円ぐらいかかりますよね、
競技はもう JR も高いもんでね、
まあそれはちょっと負けてくれへんと思うけど、
はい、わかります、言いません、
東京から来るやつ
もおるしね。もうちょっとメモしておきます。
あ、これアメリカから来るやつだから、金もらんなぐらいやろな。
ほんまや、ジョーさん。なあ、ほんま、はい、そうですか。
お金ちょうだい、今度。
そういう意味で、ほっと、まあ、同窓会があったんです、最近ね、はいはいはい。面白いですね。はい、それと、孫さんが生まれはった
けど。あ、孫はね。6ヶ月前に生まれてね。
おめでとうございます。
誕生日2日違いなんですよ。お孫さん、なんか、器具ですね。
あいちゃんと。
私、5月14日。
14日。
12日ですね。
はい、この前、15日に来てくれてね。はい、僕、1日先の誕生会で
会ってました、ね。この間、アメリカ来た時に会ってもらいました。
よかった。
めっちゃ可愛いです。
可愛いという
んです、ね。ハーフですもんね、言うたら。
まあ、女の子。
男の子。
おや面白い、
うん、6ヶ月もう、まあ、まあ生まれて6ヶ月ぐらいですけどもね、うんうん、みんなが可愛いって言うんですよ、
うん、
ね、ね、
うん、
僕のアメリカ人の友達がね、
うん、
ほんまこの子可愛いなってこういうの、うんうん、ね、それは俺の孫でしょ、うん、で僕同じも可愛いやろ、それは可愛い誰かで孫が可愛い、
うん、
でこの子可愛い、でその人も可愛いって言うんですよ、うん、ね、
うん、
子供は誰でも可愛いもんやでこういうだったらね、
うんうんうん、
その人は、いや、そんな人はね、そんなことはない。子供ってみんな可愛いない。中にはもう見、ね、見にくい子もいるし、もう腹、もう全然可愛いないやつもいっぱいおると。けど、この子は可愛いとこう言うんですよ。
まあ、えらい褒め方ですね、
その。いや、けども、ね、僕はね、可愛いと思うのは自分の孫やからね。可愛いでしょ、誰でも、孫も。だから、この子は俺の孫でないと。 ね、どっか汚い夫婦のね、隣の、どっかの子供やと、ね、思って、自分のもうそういう観念をね、
全部
取って、目つぶって、で、この子を見てね、これこの、隣の汚い、この、汚い夫婦の子供やなと思って、パッと目当てで見たんですよ。もう、全然他人の子やもん、ね。やっぱり可愛いんですよ。
実感が出てまんな。
ということはやっぱり
素敵な言い方やけどね、ごつ。
そうはね。
実感が出てるわ。個性な目で見ても可愛いということは可愛いんじゃないかね。他の人もそう言ってくれる。
京さんの個性ですね、これは。
もの
すごい
実証的。僕は個性に判断しますからね。自分の子だから言うてね。
うん、言えない。
平行行き決してしない。どんなことでも。
冷静なとこがある
んで、ね、子供でもね、自分の孫だけ可愛いってそうな気分、
ね、うん、お茶っこにありますからどうぞ、
はい、
う
ん、
今日暑いですね、
暑いです
ね、部屋の中
ほんまやね、
まあ、4人おってしかも、まあ、これだいぶカッカ来とるの2人おるからね年配のやつがカッカ来てね、若いのも割としねっとしてるとかってね、そういうとこあってね、まあ、その熱気がこれって出るんやけど、これ名前何しました？
名前はカズミ君って言うんですよ。
へぇ、
カズミ、
やっぱり漢字ですか英語ですか？
カズミで英語で。
英語でね。
英語は
ローガン君。英語の名前と、まあ、名前は2つ、どっちも英語で書くんです
よ。なるほど、なるほど。そうですか、へぇ。
なんかそれ訳あるんですか、カズミっていうのは。
いや、日本人の名前でしょ。
うん、そうです、う
ん、英語の、あの、アメリカ人の名前はローガンと言うんですけども。
え、ローガンじゃん。
ローガン。ローガン、カズミ、山中。
あ、これもうちょっとまた、
まあ、名字2つつけるんですよね、向こうは。
あ、そうなんですか。
お母さんの
名字と、
お父さんの名字。
お母さんが山中ですよね。
うん。
ジョーさんの娘さん
やから、ね、山中、うん、で、向こうのがベフォードって言うんですけど、山中ベフォード。
あ、で、和美。
例えば、内田さんとバンバさんが結婚したら、で、子供がね、まさこというのはできるとするでしょ。まさこ、いや、内田、バンバ、まさこってなるんですよ。
ああ、なんと、なんと、なんと。あ、コーヒーか。
あ、ありがとうございます。
よっちゃん登場です。
よっちゃん登場。ありがとうございます。
お料理コーナーのよっちゃん。
はい。今日はコーヒーコーナーで。
今ちょっとよっちゃんはね、満身創痍と言いますか、ものすごい忙しいんですよね。今ね。ちょっと顔がね、ちょっと元気ないでしょ。
なんか、
ちょっといろいろ、いろいろ、
あ
れ
で、
孫関係でね、
第2子ができてね、
京都
の嫁さんが京都帰ってるんです
よ。そうなんですか。
疲れます。
もうめちゃめちゃ疲れる。
ジョーさんがね、6ヶ月の孫が、
初孫
ができて、かずみちゃん
と。おめでとうございます。
で、今ね、その可愛がり方っていうか、いかに可愛いものかっていうことをね、だから算数の公式みたいな答えだったら、よう分かった。
アルキメデスその公式。
そんなんやもんちゃうけど。
あのね、あんまり構えすぎると疲れますよ、だから。
そうやね。
僕はね、会いたい時だけあるんですよ。
ああ、まあ、じいさんばあさんの一番特権ですよね、それは。
なんでも、ね、行く、なるべく行く。
そうやけど、こんな日本みたいに嫁はんが出産してね、ふるさとを帰って、で、その間やっぱりジジバを預からなあかんっていうことはアメリカはないんですか？
ないですね。
ないですか？
預からなんていうことはないですよ。
ああ、そうか、それはよかったわ。
まあけどアメリカで聞いたら基本的にもう18か16になったらもう親とは別でしょ。
別に住みますし、で、子供産んでもね、大体 2日で出てきますしね、病院。
この日本も早いですな。
あ、そうなんですか。
でも4日、あ、5
日。5日
か。ヨコちゃんの場合は5日は。
入れたのかな。
よう聞くんが、イギリスのチャールズさんやったかな。あの奥さんがね、赤ちゃんで2日で出てきたのか。
アメリカはみんなそうですよ。
あれやっぱアメリカンスタイル。
だから、その日に出てくるやつもい
ますよ。その日に出ますか。
その日に産んで、その日に抱いて出てくる人もいます。タフなんですよね、大丈夫です。
大きさもちゃいますもん
ね。やっぱり女性もたくましいですから、というのもあると思うんです
よ。なるほど、なるほど。まあそんなんで、よっちゃん今ね、孫疲れでね、あやね疲れ。
あやね疲れ。
あやちゃんです、同じ。
あやちゃん、
あや
ちゃん。
大丈夫か、また迎えに行かなかった。
じゃあ今迎えに行くの。
行ってこい。
よっちゃん、お前、車気ぃつけや。
車気ぃつけて、ばあさんちゃうまいな、大丈夫や。
いやいや、ほんまにほんまに。
あの、あやねもおるしな。
車のないとこと分かって通るから大丈夫。あ、そうそう。
こんなん言うてね、車通るとこ通って、また
あの、息子の言うこと聞いた方がいい。
そうそう。あのね、ほんま年取ったらね、
なんか言うて反応するん
で。言うこと聞かないですね。年取ったらね、あの、若い人の言うこと聞かないです。
硬い硬い。もうええ、文句言うな。
な、もう早行きや。話進まへん。
硬いとかね、もう、ジョーさんと一緒や。いろんなこと言うてくんです、
いや、まあ、若い人も年寄り、 の言うことは聞かんとダメやけど、年寄りもね、やっぱり、ね、若いもんの言うことは聞かんとダメやと思いますね、僕はね。
なんか、えらい主張が、どこ行ったら分からんようになったんですけど、
ね。どっちか言うたら、年寄りの方が、はい、若い人のこと言うたのに、あんまり指図せん方がうまいこといくみたいですね。あ、上は。
よっちゃん。ジョーさん言わったぞ。
あの、向こうが言うてきたらね、僕も女房に言うんですけども、もう結婚して大人になったらね、うん、こっちからお前どうやとこうやとあんま言わずに、
指図するだと。
向こうが言うてきたらね、
なるほど、
ね、こう、こう答えるというか、うん、助けるというか、で、こちらから言わん方が大体うまくできます。
なるほど。ジョーさんそれ、まあ、奥さんにも言うてはるんですね。
そうです
ね。ああ、いいおじいちゃんですわね、そういうのちゃ言うてくれるのがおると。
嫁
はんが楽やん。
で、助け、あの、なんか助けで欲しい時は言ってくるでしょ。
なるほど。
でその時は助けたるという
感
じ でこっちがどうやねお前ね、特にあのお前の夢がどうやとかね、あの他人の
紫の高校みたいな、
うん、紫の高
校、
いやいや全部
もの
全部じゃない全部じゃない、
いや分かったよ、ジョーさんそんな心配せんでもね、大丈夫大丈夫、
狭いものね、もうくれたら、
うん、そうなんですよ、もう歩けるようになったでしょ、まあまあ、俺から紫高校出身か言われて
お前なんで悪いばかり言ってきてる。
何言うと
んねん。それはみんなが言ってるわけじゃない。
そうですね。
一部の人は。
本当、本当この一部ですよね。あの誤解のないように言ってもらう。なんか僕も紫の高校でどえらいとこやなって今思ってるんですけど。
そ
ん
なこと
は
ない。
いやいや、進学の
名門高校。
名門高校。
まあ、ジョーさんが行くとこですからね、やっぱり賢いとこ。
いやいやいや、僕はもうそこで、もうあの不良少年でしたから。
まあ、それ言わんでもよろしい。食べんと待っておきましょう、この言わんこと
は。落ちこぼれですからね。
僕もそうです
。もう、さあ、兄弟とか、ね、早稲田とか。
そうです
ね。そういうところに行く人が多い、
う
ん、
そうです、
ね、僕らみたいにあのマグロの頭切ってる人は珍しいですそんな村子出てマグロの頭切ってね、肉切って
、でしかも国籍までアメリカ人になって、
ね、
しかも富豪になっとんねやから俺はなかなか紫の高校
ね、ただその人がですよ、その同窓会の値段が高いって言ってるんやから、またこれも不思議ですけどね、
わしが言うて
んやただ文雄君
がジョーさんはそんなこと言うな言われて、ね、ネギルな言われて、
同級生がカンザスに遊びに来るたみた
いな、まあまあまあまあ
ね、
何かちょっと言ってました、
いろいろね、
はいはい、わかりました、そうですか、
また私も遊びに来ます、
はいはいはい、この頃そのあれですか、今観察が出たんですけども、やっぱりあのショー やってますの、あの
あブランソンで、
ブランソンの、
そうそう、この前あのジャパンフェスティバルがあって出演させていただいて、そのまた流れであのブランソンに新曲の打ち合わせに行かせていただいて、また次の春ぐらいに新しいアルバムレコーディングしようと思ってるんですけど、はい、その前段階の打ち合わせですね、この曲をこんな風にしようとか、はい、
そういう着々と
着々と
進んでるんですか、
次のアルバムに向けて。また
ジャパンフェスティバル面白かった、
面白かったです、今回舞妓さんやりました、
あそう、京都ですよ、
ね、そんなに白銀の舞妓ですよ、
そんな言わんでもない、そんな言わんで
も、急になんかね、
まあまあ、京都のあけぼのって言ったでしょ昔、
え、
あけぼのさんみたいなもん
ですよ、あ、そうですか、
あれが着物着せたみたいな、
なるほど、まあ映画
やな、舞妓とお相撲さんのあけぼのさん
ですか、舞妓やね、あれって
あ、いや、全然わかりませんが、まあそういうスタイルの人もや
った、
なるほどね、まあ日本
が皆さんはあと盛り上がってくださって、
でそこでやりました、絶唱したんです
か、はい、させていただきまして、
いっぺんそんなことやってみたいな、みんなの前でこの歌を歌って、
まあけど僕らもね、実はあの、まあ直接じゃないんですけど、東京デビューしたんですよね、
う
ん、
ああそうそう、
するんですよ今度
というのは、
まあ、というかね、前にあのスタジオで石磨いてもらったんですよ、
石磨いてもらった
、はい、
そこら汚れてましたよ、黒いのが、それでもその人がお汚していったんです
か、そうだ、あの富永さんってあの石を磨く彫刻家の方がいてて、でその人がその僕らのスタジオで磨いた石を東京の銀座に持って行って、はい、あの展覧会するんですよ、でそこで僕らの紹介もしてくれるらしいんで、今度11月の何日か忘れましたけど、はい、僕らも東京進出するんで、まあ、そういう意味では
自転車クラブの、
いや、あ全然関係ないです、あの彫刻家の方で、あの富永敦也さんっていう方なんですけど、だから、まあ、ジョーさんと彩さんも来年東京デビュー、ね、まあ、僕らちょっと一足お先に東京デビューということで、すいません、あの早く行きますが、
何の問題もないけどノープロブレムや、
東京だよおっかさん、
そういう、それはそこで出ましたね、
まあ、やっぱね経済の中心は残念ながらね今東京なんで、ちょっと何の話してるかわからないですけど、まあ僕らもその流れにちょっと乗ろうかなというところもございまして、
やっぱオリンピックもあるし、
そうそうそうそう、
やっぱり流れに乗らんとな、
そうですね、
じゃあ途端にあの直下型大震災でまた嫌ですね、
嫌いことですよ、
関東大震災
やめてくださいよ、
いやいやいや、今それ冗談とも言えないですけどね、
冗談言えないですよ、
まあまあ、ね、何があるか分からんけど、
そうですね、
おじおじある話ですね、
いろいろ噂ありますけどね、
もうしょっちゅう もう訓練やってるらしいですね。
まあ、気をつけてね。
東京の人は。あの、大変の話。逃げる訓練やってるらしいですよ、もう。
そうだし。そうそうそう。まあまあ、それはね、来るかどうかは、まあ、50%やと思いますが、うん、ただ確実に来るのは、あやさんの東京進出。
そうなんです。
というところで。
自身よりも確実
に。そういうことです。来年、2016年の3月の5日の土曜日に、はい、JR 山手線の大塚駅から歩いて2分の、はい、ウェルカムバック。はい。という場所でワンマンライブを行いますので、はい、
ジョーさんの MC もあり、
そういうことです。
はい、この二人のこの掛け合いはすごいと思います。
そうですね。はい、で、あのお問い合わせは内田彩さんのブログ、
そうですね。
内田は漢字で、彩は
ひらがなで、
ひらがなでございますので、はい、ぜひ皆さん、はい、どうぞ。
あ、Facebook の方もやっておりますので、
はい、
はい。
Facebook はどう検索したらいいですか、
ね。Facebook も内田彩で検索していただいたら、
はい、
はい、出てきますので、
じゃあそれフォローしてください。
あ、ぜひぜひあのいいねをしていただきましたら、
はい、
はい。
彩さんのアーティストページですね。
アーティストページがありますので、
彩さんの情報。でジョーさんのねフェイスブックも、
まあ、これはあの
ー、ありますよね。
アドレスページじゃない個人的ですから、
そうですよね、
友達申請してもらうと、あなた友達ですね、
あ、僕友達
いつもいいねしてくれてありがとう、ね、
でジョーさんのお孫さんの情報僕はいつも
知ってるのか、
そう、そういうこと
で、僕英語で書いてるんですけどアメリカ人
は、はいはい、僕あの文章は読まないです、あの写真だけ見
て、ね、文章も読めんやちょっと、
いや英語も日本語もたまに書いてる、
そう書いてますね、
英語もあるんですけど、
あ、そうですか、
わかるの、
え、
わからない、あ、読んでないね、もう
読んでないね、
読んでない
ね、もっぺん勉強しようかな、
というわけで本日のゲストは内田彩さんとギタリストの山中ジョーさんでございました、は
い、ありがとうございました、
あの内田さん、あの、はい、明日の大阪ワンマンライブ、
はい、あ、そうですね、明日になりますね、
はい、そしてですね、はい、来年の東京ワンマンライブ、はい、まあ、ジョーさんもぜひ成功願っておりますので、
ありがとうございます、
はい、本日はご来客ありがとうございました、
ありがとうございました、
ジョーさんありがとうございました、
大ちゃん
のお家にありがとう、
再
生
報告
をします
、
おーい、ゴージョーン、
さあ、この後は1週間に1度のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。
JOBBB では皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレス、お便りアットマーク jobbb.sakura.ne.jp、otaori jobbb.sakura.ne.jp まで、どしどしお便りお待ちしております。どうぞ。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは、日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは、私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文也でございます。よろしくお願いします。
皆さん、今週もお便り、ありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、
はい、
近頃一眼レフを買われて、生まれたばかりのお嬢さんを撮ってはるタントさんでございます。
はい、はい、いいですね。いい写真ですね。以前もらいましたけどね。
は
い、
JOBBB の皆様、こんにちは。デジタル一眼レフの魅力にハマってきたタントです。
羨ましい。はい。
最近娘を抱っこしていると、じーっと私の顔を見て、うん、私の顎や口を掴んで引っ張ります。まあ、そういう時期やな。まあ、半年過ぎたみたいやからね。
ぼちぼち好奇心が出てきたんですね。
楽しいですよね、こうなるとね。
まあ、これはもう最高ですよね。
今まではずっとこう、仰向いてわーってやってただけなのにね、だんだんいろんなものをこう引っ張るっちゅうね。
はいはい。
まあ、それがね、3歳ぐらいになるともっとひどくなりますんで、
あ、もう蹴りますよ、
楽しみにしておいてください。
なんか毎晩蹴られてます。
寝てる時にね、
はい、
あ、蹴ります、あ、蹴ります、やっぱり。
蹴る、もうプロレスみたいなもんでね、女の子があんなきついと思わなん
です、
ね。
で、あいつらの膝蹴りし、膝ってかかと蹴りしようからね、かかとが痛いんですよ。
かかとをね、上からバーンとぶち下ろすんですよね。
ハンマーみたいな感じで、
キャーンとね。あれ、なんちゅう技か知りませんけど、あれやられたら、ね、もう、それズキズキしますよ。
やっぱね、ああいう格闘技でも、あの、膝蹴り気にしてるとこ多いですからね。
そうでしょうね。
膝とかかかと蹴りね。
僕なんか、
危ないですよ。
のところに当たってね、はい、右足が実は痛いんです、それで。
あー、ぶち、ほんま気ぃつけなあかんで。あの骨折するよ。
傷つけるあかんよ。だってどうしようもない。一生寝てるのや、川の字で。
あれ、どう、なんかええ方法ないんかな。
足のとこだけうまくわくプロテクターつけるわけにもいかんでしょ。
うん、そうやな。まあ、それは多分ね、無意識のうちに、ふみおくんも技を覚えると思うわ。
あ、そうですか。
その、長いこと寝とった。それ、あやねのこと言うてんやろ。
あやね
のこと言うてんやろ。
あやね、あやですよ。悪あやですよ。
僕もゆいでいろいろ、そういうこと。
あや台風です。
ありますからね、はいはい。前回のお便りでは一部の写真が届いていなかったようで申し訳ありませんでした。
でしたね、
まあ、インターネットは難しいですよね。
まあ、そこ
ら辺がね。
気まぐれです。
E メールは難しい。それしょうがないです。
はいはい。
最後にその前のデジタル一眼レフ購入しましたのお便りでも届いていない写真があったことが分かりましたと書いておりますね。
はい、分かったんですね、
はい。今回は少しずつ分けて送ります。
ありがとうございます。
3回に分けて、 計15枚。
15枚。
一、はい、つのメールにつき5枚の写真を添付してくれまして。
おもろいですね。
こちらはね、おそらくすべて届いてます。なるほど。15数はあっておりますので。
ああ、な、これはもう、領収を出さなきゃい
け
ない。
そういうことですね。
計15枚いただきました。
はい。ですね。まあ、やっぱりこう、分けた方がいいんですよね。あの、一つのメールに、もう10枚も20枚も写真入れると、
多分ね、
一つのメールの容量決まってるんですよね。
う
ん、メールソフトによってね。10メガバイトとか、だいたいそんなもんですけどね。
なるほど。それに、まあ、入りきらんのがあると、もう、自然にカットしよう
と、ね。そういうこと。で、またそのカットするのをね、あいつら言わないんですよ。ね、カットしますよって、本来言うべきなんですけど、はいはいはい、あれ告知しないですからね。まあ、
それはもうね、
まあ、デジタルの腹立つところですわ。
まあまあ、そういうもんで、しかし、まあ、それがもう世の中が支配するとなると、
そうそう。
残念ながら腹立つと言いながらこれに従う
ん
だろう、
ほんまね、下手したらね、うん、あの、アメリカの SF じゃないですけど、機械の反乱とか起きますからね。ターミネーターみたいなとか。
まあまあ、いや、それも別に、ああいう物語ってね、はい、全部起こりますよ。
そうですか。
全部起こります。人間ってね、自分の考えてることとかですね、そんな空想やとかなんとか言うでしょ、
はい。
空想は必ず実現します。
そういうことは、あの映画のことがあるんですか。
あります、あります、あります。近い場合も近いし、
うん、
遠いとき遠いと。
なるほど。
例えば月世界探検中のもね、もう結構もう100年ぐらい前からやってるじゃん。もっと前からあるんですか。
うん、
まあ、ちょっと時間はかかりましたけど、もう月世界人が入れてるし、
そうですね、
今度は宇宙行く中でしょ。そうですね、宇宙も行きますよ。
あ、
時間はそのまま行きませんよ。ただ必ず、夢というか、オーバー空想、まあ、まあ、言うてるのは妄想ですね、
はい。
これは必ずあります。
じゃあ、ちょっと。
人の考えたことは必ず実現できる。これは僕はもう、昔から感じ信じてますよ。
まあ、ふみお君の説が合ってるかどうかは、まあ、このラジオが100年後にもし、誰か聞いてたら、まあ、大阪にこういう変なじじいがおったということを覚えておいてください。
まあ、多分、誰も聞いてると思いますけど。
ちなみに、琵琶湖タワーについてと、あの、先週、あの、琵琶湖大橋の、
方の、
はい、写真送ってくれまして。
ね、一回回してる人が、そうです、そうです。
僕は今そのタワーどうなってんみたいな話してましたけど、
そうでしたね。
過去に鉄平さんが体験された逆バンジージャンプは、観覧車完成と同時に目玉を譲りタワーを改造して運用していたそうですと。
あ、そうですか。
どういうことですかね、目玉を譲るっていうのは。
いやいや、だから観覧車がですね、
はい、
完成したと同時に、もう一遍言ってください。
観覧車、これ見てください。
あ、そうか、書いてますね、これ、ね。
観覧車完成と同時に目玉を譲り、
はい、
タワーを改造して運用していたそうですと。あ、要するに、まあ、琵琶湖タワーって本来タワーが目印やったのが、その大きな観覧車ができたから、まあ、もうメインはこっちの観覧車に任せて、
そういうこと
で、この今までのメインのタワーはバンジージャンプで使おうやっていうことですね。
まあ、多分、それで、担当さんは納得しちゃう
と思います。そういや、不思議でしたよね。琵琶湖タワーっていう名前のに観覧車の方が有名なんですから。
あ、そうですね。
それは不思議でしたよ、僕も。
まあ、そうでしたね。
はい、
まあ、観覧車もおもろかったらしいですけどね。
あ、そうなんですか。
観覧車ともタワーも両方ともがね。
僕乗ったことないんですよね、観覧車は。
乗った人は、まあ、ないから言うのか、あるいは乗れようになったから言うのか知らんけどね、はいはい、よかったよとかおもろかったかなとか言うてますよ。
あ、まあ適当にみんな言いますからね。
まあそこらはね、はい、まあおもろいところ、
まあ滋賀県人のいい加減なところです
か、ね。まあ、滋賀県人だけど言うてる人はいろんな国の人が言います
から。まあ僕の目の前に一番いい加減な滋賀県人がいますけど、
ね、これはもうね、これはもう滋賀県の代表みたいなもんですよ、ね、
最近な結がな、
ね、
ちょっと話があるけど、まあ僕の娘ですよ。
分かった、
ね、今回岡山一緒に行きました。
なんか一緒だったんか。
3歳になった娘がね、うんうん、いろんな地名を言うようになったんですよ。
あ、そう。
まあ、例えば大阪とか、
おうおう、
あのフランダンスとかね。
およ、
で、面白いのがね、なんかね、松江とかいうのをよう言うんですよ。
なんか不思議や
な。島根県の松江ね。
ここの松江城なんです
か。なんで松江なんかよくわからないんですけど、
まあ、
松江とかいろいろ言うんですけど、その中でね、高島っていう言葉いいよって。なんでこいつ高島知ってんのかなと思ったら、まあ、そういや、まあ、よう高島行っとったな、で、あの、じいさん、あの、おっちゃんの葬式とか、あと、あの、みんなの会食で、まあ、あれ、大津でやったんですけど、大津に行ったりとか、まあ、なんか、いろいろしたなと思って。
不思議やな、あんなことが頭に入っとったやね。
だからね、あの、まあ、丹藤さんの話じゃないんですけど、6ヶ月とか1年とか、あの時はまだ言わないんですよ。ただ、ずっと言い続けるんですよ、僕らがですよ。まあ、言うたら高島、高島、高島、大阪とかね、まあ、どこで、奈良、奈良、ならでもいいですけど、それ言い続けると、
うん、
3歳ぐらいから出てくるんですよ。
あ、そうか。
でね、3歳ぐらいまで
教育論家
そうそう、3歳ぐらいまでに、うん、まあ、できるだけいろんな言葉言うといたら、うん、もしかしたら3歳過ぎたあたりから能力発揮するかもしれないですよ。
まあそれは鉄平の考え方やな。
いや、多分ね、これ合ってますよ。
あ、ほんまに、はい、だからなんとかママと言うのおるやんか、男みたいな女の子、わけわからん人がなんかテレビ評論家か、
あの、おぎさんって言う人やろ。
あれ、男なん
ですか。いや、僕全然あんまし、
わしも知らんねん。
よくわかんないですけど、
あの人が言うようなこと、
ちょっとこうふにゃふにゃっとした 人ですよね。
ぐにゃっていうんか、なんか、けったいな人やね。
まあ、何が言いたいかというと、うん、言葉が喋れないからって言って、適当なこと言うなっていうことが言いたいんですよ。うん、で、まあ、できるだけいろんな言葉喋りかけてあげたら、多分3歳ぐらいからそれだんだん言うようになるんで。
う
ん、
ああ、そうか。うん、まあ、まあ、それ一つ、またこれもまた。
あの、地図見せてもいいと思います。ね、世界地図見せて、うん、まあ、日本ここにあるとか、まあ、フランスここにあるとかね、まあ、中国とか、アメリカとか、いろいろね。
そういう意味ではな、ちょっと話がまた飛んだけどね、はい、うちのよっちゃんが、うん、今私と一緒に生活してるあやねっていうのがね、はい、何でも何何って聞くわけや。ああ、なんでこうなったの、うん、例えばおじいちゃんの家はなんで5階なんて聞きよったわけですよ。マンションの5階っていうか、まあ、アパートの5階やないですか、うちの家ね。ほんでよっちゃんがね、4階の上やから言おったんですよ。ほなはいって言って、それで納得しとるからやね、これはちょっとどうなるんか、お前の言うことを信じたとしたらやで、5階は4階の上やから、みんなこう、なんで、あ、じいちゃんの上は5階なんと、何でも聞くわけ。
うん、わかるわかる。
うん、それでよっちゃんがもう、どうも、詰まったやろね、うん。4階の上やから5階やって言って答えてました。
けどね、よっちゃんのその答え僕正解やと思いますよ。
まあ正解や。
なぜかという
と、間違いないよ。
なぜかというと、あんまり理由ない、ないし、うん、でね、それ考えすぎるとね、うん、今度こっちがノイローゼになるんですよ、うん、考えてる方がね、
多分あの人正直な人やからね、うん、これもたまらんとこでね、4階の上やからって言うたようなところ
で、ええ答えやな、
それ、まあ、僕もあのそれあの幼稚園登園する前にですね、うん、ふっとあのな2人の会話聞いててね、うん、なんとうまいこと言いよったなと、同時になんか漫才屋さんのね、うん、ネタみたいなことを言うたろうなと思って、ね、
まあ、だから答えのないことを聞きますよね、
目を聞く、
あ、この3歳とか、うん、2歳ぐらいからだんだんね、
今きついよ
そういう傾向が出てくるんですよ。
うんうん、なんで今うんこするのとかね。
そうそうそう。
よっちゃんがね、飯食うから言うて、あ、ほうかって言うと、言っとった。
いや、だからね、あの子らは、うん、その答えは何でもいいんですよ、
う
ん。
そうそう。
それをね、答えてくれるのが楽しいみたいですね。自分、自分のこう、やってほしいことを向こうがこう、やってくれたら嬉しい。はい、やらんかったらね、はい、ほんま怒りますからね。
うん、もう真っ赤な顔して口開けてね、そのチンコがめるような大きな口開けて、ぐわー
って。特にあやねはね、
もうこれ。
口がでかいですから。で、声がでかい。で、またね、声が低い。
低い。
なんであんな低い、普通、子供ってね、高い可愛い声なんですけど、あやねね、なんか演歌歌手みたいな声してますからね。
なんかあやねね悪い字言うて
るよ、ね。いやいや、全然いいこと言うてるんですよ。
まあまあ、まあ、すいません、タントさん、ちょっと、あの、はい。
情報それで。そう、琵琶湖タワーの観覧車の話行きましょうか。そして観覧車は2001年の8月31日の閉園後も、閉園後もですね。
そうでしょ、
はい、管理会社の社長さんが月1回、
やっぱりその話や。
過去途中から2ヶ月に1回。いつでも再開できるようにと動かしていたそうです。う
ん
う
ん、そんな話聞いたんです。うん、油さしてたとかね。
はい、まあ、だから、ふみおくんの話もまんざら嘘じゃないと。
まあ、ちょっとは出た、
ね。ただ、残念ながら2013年の9月に解体、から解体されて、
あら、やっぱりそう、
ベトナムへ輸出されたということです。
ああいうのはおもろいね。船でもそうですけどね。はい、どこで出会うわからんもね。
わかんないね。
前も話したけど、僕、あの、沖縄航路の船がですね、はい、フィリピン行った時にフィリピンで走っててね。走ってたっていうのがびっくりしたんですけどね。
船でね、うん、海の上をこう、航行しとった
ら、
ね。
いやいや、使われてた向こう行って。だから、輸出されて、どこで使われてるわからんっていう。それは京都の市バスがね、あの、リビューのラングーの街走ってましたもんね。
あ、まあ、ようありますよね、そういうのね。
そういう、だから、この、あの、観覧車も、その格好で丸ごとやね。
ベトナムに行ったんですか。
ベトナムのどこかに、まあ、で回ってるんですよ。
かもしれないですね。
回ってるはずですよ。
あ、そうですか。うんうん、まあ、あの観覧車関係なんですけど、
ええ、
今あの我々の本局からすぐ目と鼻の先にある万博記念公園のあたりで、新しい商業施設が、まあ、今度オープンするっていうので、
エキスポシティとか、
そう、はい、話題呼んでるんですけど、
もう間もなくですよ。
あそこにね、
はい、
あ、今回じゃないんですよ、ええ、1年か2年後ぐらいに、うん、日本最大級の観覧車が来るらしいです
ね、あれ最初日本最大とか世界最大とか言ったんやけども、うん、なんか最近なんとか級っていうの最大級とかいうようになりましたね。
あ、まあちょっと濁してるかもしれない、
ね、まあ、なんかひょっとしたらね、あるかもわかりませんな、
う
ん
う
ん、
まあ、ただでかいのが、
まあかなり
この本局の近くに来るんで、
ここから見えるかもしれません、
ね。まあ、あの琵琶湖タワーみたいに並んどいてほしいですけどね。あの社長が月1回油さすとか ね、
ま
あ、それはやめといてほしい。
わしもそういう時は撤退に行きますので油さし好きやから俺。
ほんまやな、最近地蔵やってんの、油さし地蔵。
え、そうや、
昔は言うとってん、
そうや、
四天王寺のあの法輪の
真っ黒のやつな、
輪っかにあの油ささなあかんなとか言
う
てましたけど、
相変わらずね、ドアに油さしてますけども、
はい、やっぱね、油大事ですよ。
はい、まあ、まあ、次行きましょう、
はい、
次順発あの話を元に戻しましょう。
さて、先々週の12月24日の土曜日に用事がありまして、
うん、はいはい、
大阪ドームの近くまで行ってきました。
あ、ゴルフさんでした。はい。
2年ほど前に大阪ドームの前を通ったことがありましたが、 いつの間にかイオンができたらしく、大変賑やかになったように思いました。
ああ、なるほど。
まあ、2年前はなかったんです
かね。あ、そうですか。僕ちょっと最近はこれ行ってないですね。はい、いっぺん行かなきゃいけません。
大きいガスタンクがあるんですよね。あれを僕覚えてますからね。なるほど、なるほど。大正のあたりでしたっけ、
もちろんそうですね。あの辺りね。大正になるのかな、
はい。はい、はい。というわけで今回は大阪ドーム周辺ボラボラでございます。
あ、ご苦労さんです。
デジタル一眼で撮った写真もお送りしましたが、今回は私が撮りましたと。
奥さんじゃなしに。
そういうことです、
まあ。いつも奥さんの写真がね、僕好きでね、うん、まあ、タムさんの写真嫌言うてるわけないんですよ。うん、まあ、奥さんすごい上手いなということを言うてるんですけど、うん、タムさんどうでしょうね、
はい。はい。見てみましょうか。
行きましょう、
はい。昼過ぎから一眼レフを片手にドーム周辺をブラブラ散歩しました。
あ、よかったですね、
はい。大正通りを北上する形で、地下鉄長堀鶴見緑地線の大正駅。
リニアの駅です。はい。あれですね、地下鉄ですね。
ホームドアがある線ですよね。
ホームドアもあるし、あの、空中浮きのリニアではないんですけど、はいはい、地上走るリニアです。
あ、そうなんですか。はい、長堀鶴見緑地線の大正駅、そして JR 大阪環状線の大正駅を過ぎまして、
あの辺よく、まあ、覚えてますよ、ずっと。
岩崎運河にかかる、岩松橋を渡ります。
はい、はい、はい。
この運河を境に大正区から西区へ入りますと、
はい、大正区はね、運河で全部囲まれて、はい、あ、これ犯罪は少ないんですよね、泥棒が逃げるときにね、
はい、
もう一本しか走れないんですよ、大正区は出られない。あ、だからやっぱここでひったくりしたりすると追いかけられたら逃げられへんから、
ね、なるほど、
ということで昔から大正区は犯罪が少ないと言われてるの、最近ちょっと分かりませんけど、はい、
橋から写真を1枚撮りました。
おい、はい、
渡った先の左手にはホームセンタースーパービバホーム。
ああ、そんなのあるんです
か。ホームセンター、スーパービバホーム。
わかりました。
その隣に大阪ガス、ハグミュージアムがあり、
はい、
ここで11月の7日、8日に開催される熊本フェスタの告知ポスターが、柱に貼ってありました。
熊本、また熊本ですね。
はい、で、写真見てみましょうか。
はい、はい。すみません、皆さん見られませんか。
これがですね、大正駅の、はい、地下鉄の大正駅の、
そうですね、
1号出口、
1号出口ですか、
出入り口で、
ここへ出たことあるかな、はい、ちょっと記憶ないね、はい、
でこれが JR 大阪環状線の大正駅の、
あの高架のところに大正駅とか言ってますよ、
はい、線路ですよね、
はい、ここはもうしょっちゅうでもよく行くとこです、
はい、でこれは岩松橋、
岩松橋ね、はい、はい、いい名前です ね、おそらくこれ松が生えとったよね、昔ね、
そうでしょう、うん、まあ、岩に松が生えとったかもしれないですね、
岩の近くにね、岩松っていうのがあったんでしょうね、
これがね、岩崎運河という、
あ、そうですか、
運河ですね、
わかります、はい、はい、
はい、向こうの方にちょっと背の高いビルが見えてまして、
なんかこうマンション見て、タワーマンションみたいに見えますね、
手前に見えてるのが
大正
環状線の線路ですかね、川を横断してますけど、大阪ドーム周辺マップが出てきました。
はい、はい、ますね。わかりました。
それじゃあまたお便り戻りましょうか。
はい、わかりました。はい。
あ、さっきのね、くまモンのね、写真がね、これですよ。
ああ、この前戦中であったんですね。はい。大変でした。
ハグミュージアムで熊本を満喫と。
ああ、熊本はごっつ商売熱心ですね。
ねえ。
これはごっつ迫力ありました。
というか、このハグミュージアムって何なんでしょうかね。
ハグミュージアムね。
大阪ガスの。
ハグって書いてますよ。
うん、HUG で。うん、多分大阪ガスの関連施設やと思いますけど、
なるほど、まあ、これ何でしょうかね。これ大阪ガスの基地があるところですからね。
これちょっとわからないですね。
ちょっとこれ研究せなきゃいけませんね。
その先を左へ行くと大阪ドームを発見。
はい。
正確には京セラドーム大阪ですね。
まあ、上にネームがついてるんですよね。うん、企業のね。
不思議ですよね、はい。大阪にあるのに京セラというね、うん、まあ、京都になってますよね。
よう言うてますね、漫才屋さんがそれ。
はい、そうですか。
う
ん、なんで大阪にあるのに京都やねんって。
お前会うちゃうか。
どっちか言
う
てね。
はい、はい。
そんなベタな漫才師おるか、今時。売れへん漫才師やろ、そいつは。
あんまり売れてるかもわからない。売れてるかもしれない。
エスカレーターを上がって一段上の広場へ出ました。はい、すると、何やらものすごい人だかりで、びっくりしました。
そうやったんですか。はい。
さあ、こっからが楽しみです。
そうですか。
はい、何事かとあちこち見てみると、どうやら、エグザイルのライブの日だったようです。
これエグザイルしかもよくわからないんですよね。
ドームへ入れそうに、なかったので諦めまして、
うん、そうですか。
あの、多分その大阪ドームでやってたんで、ね。
でしょう、でしょう。
様々な年代のファンの人たちの隙間を縫うように、ドームの反対側へ、まあ要するに、それだけ人気のある集団ということですよね。
でしょうね。
このエグザイルっていうのが。エグザイルの写真はないですね、残念ながら。
これは中入ってやりませんもんね。
そういうことですよ、ね。
やっぱりお金もいるし中入るんで、ね。
ああ、まあそれはね、やっぱ人気のグループですからね。
うんうん、急に言うても、うん、ダフ屋が出るぐらいだと思うん
ですけど。おそらく 当日券はないでしょうね、こういうとこやからね。
まあ、でまたそれで、そこまでしてお金出してみるようなもんかどうか、ね。
そうそうそう、そう、まあ。いや、まあ、赤ちゃんともしかして一緒やったかもしれないしね。あんね。結構うるさいですからね、
まあ、
こういう。
まあ、担当さんの年齢から言うてもね、はい、そないでもないです
よ。いや、けど、さまざまな年代って書いてますから、ね、まあ、もう10代から70代まで楽しめますよね、
EXILE。どんな人かわかりませんが、名前。
EXILE って、なんか意味あるんでしょ、これ。
まあ、EXILE ですから、山登りの人ですよね。いや、絶対違いますか。
絶対関係ない。
そうですか。ようあらん、これは。はい、
ドームの反対側、うん、ホレイを大阪ドームシティ内にある西松屋へ向かいました。やっぱり西松屋ですよ ね。赤ちゃん用品といえば、
ね、はい、なんかあの京都のおじいちゃんに買うてもうたよってダウンガウンを着てましたもん。
西松屋でね。
もうあの子すぐ西松屋言います
よ。あ、そうですか。
覚えてますもう。
赤ちゃん本舗っていうのと2つ。まあ、これ先ね岩松橋っていうの通りましたけど、今度は西松屋に行ったと。
多分関係ない
と思うんですけど。同じ松でございまして、もう一つね赤ちゃん本舗っていうのが。あるんですけどね、まあ、あれも有名ですよね、
はいはい、それとファミリアね、この3つぐらい言い
ますよ。ファミリアはね高いね、
あんまり言わないもん。
あれはね
一番言うのは西松屋、
西松屋と赤ちゃん本舗はね、まあ、どっちかでちょっと安い方 で、ファミリアはねあれ百貨店に入るやつだから、ね、あら高いわ、
まあ、10回に1回ぐらいしか言い
ません
。
製品はね西松屋もいいですし、はい、あの赤ちゃん本もいいんですよ。
赤ちゃんに用論したのか、もう
赤ちゃん用品のお店に行くたびに何か買ってしまう親バカな私ですが、
わかるわかる、
はい、この日も娘に似合いそうな可愛らしい服があったので、ついつい一着買ってしまいました。
なんと、やっぱり女の子やからな、おしゃれさせと思ってね、やって
はるね、担当さん。172号線。
はい。
境川交差点付近から外へ出まして、
はい、はい、境川な、はい、わかる。
大阪ドーム南口の前を通り、
ぐるぐる回っとるな。
大阪ガスの大きなタンクを横目に、はい、岩崎橋のたもとへ向かいます。
は
い、
なるほど。
これたもとで合ってるのこれ。
まあたもとでしょ。
衣辺に。
あ、これそうでしょ。
決まるみたいな時間
ね。これはたもとでしょうね。あの、着物のたもとと同じですよね。はい。
すぐ横には JR 大阪環状線の岩崎運河橋梁がありますね。はい、まあ橋ですよね、
はい。はい、そうです。
まあさっき僕が言うた、
多分あの
橋、あれのことですよね。ですよね、うん。かなり古そうな外観ですが、はい、現役の鉄橋です。
はいはい。
そこでドライブ中のワンちゃんに挨拶の一枚。
ああ。
これですね。
すごいですね。これは、ね、これまたそう感じの犬ですね。
どういう状況ですかこれ。
いやいや、助手席に乗って
乗用車の
手振っとんでしょうか、あのこの助
手席から。ホンダの車ですね。
ですね。
ホンダのまあミニバンみたいな、ミニカーみたいなやつの助手席からワンちゃんが
半身乗り出して。
はい、でしかも服着てますね。
服着てますね。
あ、よう見たら飼い主さんが乗ってますね。この助手席にね。飼い主さん多分膝の上に乗ってるんでしょうかね。
わかりません
ね。ワンちゃんがねこっち見て、はい、それを担当さんが取られたと。いうことですよね。
なかなかのショットですね、これは。
そうですね。
で、この、あの、今のガスタンクのね、あれも良かったですね。月が出てます。おお。なんかおっぱいみたいに見えますね、ガスタンクは。
そうですね。うん、
これはいいですね。
手前にあるレストラン、面白いですね。
はい。
カーボーイ家族。
ああ、ではこのレストラン
知らない。カーボーイ家族。ステーキ&ハンバーグ。あ、それとあと、カゴネ屋ね。
カゴネ屋は聞いたことあるんですけど、カゴ駅は知らんかった。
これはその鉄橋ですよ。
ああですね。
現役のね。
あ、これいいですね。うん、もうあの、だいたい色がバーッと突進してきましたね。
いやすごいですね。
担当さん、写真撮るやんけ、ね、お前、奥さんだけと違うて。
岩崎橋でございます。
あ、はいはいはい。ほ
ー。そして、岩崎運河沿いの歩道を東へ歩きました。
はいはい。
ふと橋の下を見ると、猫が一匹。こちらを見上げて、ミャーミャーと鳴いていました。
そうでしたか。これ写真あるんですか？
これあるんかな？
そんなにリクエストしたらいかんな。犬やら猫やら出せ言うたりして。
まあ全部ね、僕、メール読むのも、コンピューター動かすのも、
はい、
あとミキサー動かすのも全部一人でやってますんで、あんまりあの無理にこう言われるとですね。
あ、そうですか。
あ、これがそのニャンちゃんですね。
いや、なかなかいい猫ですね。表情がよろしいね。ちょっとしかし疑問持ってますね、この表情から
。そうですね。
猫はね。
途中、大阪ドーム岩崎港と書かれた看板を発見。
ああ、
ここは現役の船着き場かな。
なるほど、そうかもしれませんよ。
点々点と書いてますね。
はい、いい猫、
大阪ドーム岩崎港ほんまに書いてるな。
これハングルも入ってますしね。
これ多分ね、
はい、
あの渡船じゃなくて、
はい、
もうちょっとこの運河を、うん、クルーズする船の多分船着き場やと思いますわ。
ね、
渡船の船着き場じゃないですね。いわゆるその橋の、あの川の対岸まで行く船着き場じゃないですね、これは。
僕はよう判断しません
。いや、違いますね。これ見たすぐわかります。あ、じゃあ、といって、あ、向こうにあるな、これ船着き場。
うん、
ちょっと今前言撤回しますわ。
うん、いやいや、まあわかりませんで。
ねえ。
まあ要はそうやけど、こんなに近くに対岸にあるということは、
はい、
やっぱこうひょっとしたら渡り船かもわからんな。
そういうことやな。
あんまり渡り船、ちょっとこの辺の僕乗ってませんのでわかりません。
面白いな。俺このハングル初めて見た。
いや、ハングル と。
いや、じゃあ、ハングルでな、大阪ドーム岩崎港って書いとんねやんか。
書いとんねんね。
まあ、大阪はこれ読めるんですよ。うんうんうん、ただね、ドームって、ドームの間にね、これ僕、ハングルにこんな記号ないと思うんですけど。
引っ張ってますね、線が。
これないで、こんな。これ間違っとるわ。
そうか。
いや、それかもしかして俺が韓国行かない間にこんなんできたんかな。まあ、ハングルってね、400年前に、
そうですよ、
あの、誰か、なんとか大王。
セジョン
かな。
セジョン大王。
な、韓国人みたいなこと言いよんな。
いやいや、何言
うてんの、まあ、名前はね、大王が作って。
掃除のあれか、さんから思いつい
た。そうそう。で、そっからですね、まあ、数百年ぐらいずっと使われてなかったらしいんですけど、まあ、使われてたんですけど、なんか庶民しか使ってなかったみたいですね。
まあ、そうですね。これはまあちょっと馬鹿にされてたよね。
そういうことです。みたいなもんね、で、それが、まあ100年ぐらい前から、うん、公用語として使われ出したみたいなことを聞いたことあるんですけど、ただその、
ね、
まあ新しい比較的言葉なんで、はいはい、もしかしたらこの間のこ の伸ばす音も最近作ったんかもしれないです ね,
そうですね。
ただ僕初めてこれ見ました。この表記は。は
い
は
い、もう、いわゆる、艦隊略漢字、漢語はなかったですね、ここにはね。まあ、大阪の漢字でわかるんやろね、中国の
人もね。そういうことね。
はい、うん、そんなんがあって。
さらに歩いていくと、再び岩松橋に戻ってきましたが、
はい、
こちらの橋の下にも猫は一匹、はい。先ほどの猫と模様も似ていたので、もしかしたら兄弟かもしれません。
いや、こう兄弟の関係かもわかりませんね。
どれくらい歩いたのか、いつの間にやら夕日が沈みかけていました。
いいですね、この表現がいい
ですね。スマホの歩数計を見ると、約6500歩になっていました。
結構歩いてあります
ね。夕日の写真も撮りまして、
はい、
大正通りを再び南下。今回のボラボラは終了です。
いい歩きですね。担当さん、センスがいいな。うわー、写真。
これがその JR の大阪女性の橋梁ですよね。運河を渡る橋。その向こうにはタワーマンション。で、ちょっと右の方には、微妙に大阪ガスのタンクがこう見えてるというね。
この柔らかいトローっとした感じが、やっぱり一眼レフですね。
ですね。これなかなかコンデジは出ない。
いや
まあコンデジもええやつは出ますけど。
残念ながら僕の持ってるやつではここまで行きません。
ちょっと波立ってるんかな、運河の表面がね。
いいですね。このトーンがいいですね。
今僕らしか写真見れてないんで、リスナーさんすいませんね。
見た気になってください。大丈夫ですのでね、何でも気になります
よ。大阪市内をこのようにゆっくりと歩いたことがあまりなかったので、はい、新鮮な気分でボラボラできました。
はい、
ちなみに今回、景色の他に、うん、三脚とタイマーを使って、
うん、
親戚数名で集合写真も撮りました。
そうか、親戚の方もね、はい。
やはりデジタル一眼は綺麗に撮れますね。親戚の方も喜んでおられました。
よかったよかった。
あ、だからまあそれ、そのためにあれか、大阪行かはったんかな、もしかして、その、そういう写真を撮るために。それでは今回はこの辺りで失礼します。
はい。
今週は夜景に、今度は夜景に挑戦してみたいと思います。
ほん
と。まあ夜景やったら、なおさら三脚はいるかもしれないですね。
そうですね。
まあまあ A カメラやったら ISO とかね、上げてちょっと、手文字でも撮れる場合もありますけど。
はいはい。
まあ三脚なかったら、欄干の上に置いてね、撮ったりとかいろいろやり方ありますからね。
なるほど、なるほど。
次回の更新も楽しみにしております。
はい、こっちも楽しみにしております。夜間写真をね。はあ、ありがとうございます。いい散歩でしたね。やっぱりすごいね。これ見てて、やっぱり、EOS ちゃんすごいな。
まあまあね、他にもいいカメラいっぱいありますけど。
うん、
まあ
もちろんそうですね。まあ本当、使いやすい。奥さんも使えるっていうことやからね。
そうですね。
レンズもズームレンズですけど、綺麗に出てますね。単体のような感じのね、味が出ております、
ね。この猫の表情がいいですね。
猫いいですね。
まあ、これが一人目の猫で、
ね。尻尾がいいですね。
はい。で、これが二人目の猫ということで。
ちょっと円形ですけどね。ちょっと、
まあ、確かに模様は同じで、それが運河を挟んで反対方向にいたっていうことですね。
すね
楽しいですね。
どこの橋渡ってお互いに交換してるんでしょう。横の橋でしょうね。これいや、ありがとうございます。
まあ、お互いにその、認識し合ってるどうかわからないですけどね。
うん、まあ、多分、認識し合ってるような感じも、認識し合ってるような感じもします、
ね。タンドさんでございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いいでした。なんか一緒に散歩してるような気分になりました。
次はですね、
はい、
CCCP さんです。
いいですね。海外からですね。
JOBBB の皆様、こんにちは。CCCP です。
ありがとうございます。
最近はゲストの方々も充実していて、
ありがとうございます。
面白く拝聴させていただいております。
嬉しいですね。
今週は内田彩さんと、山中城さんが来てくれまして。
いいですね。内田さんがまた来てくれるだけでね、
そうです。
部屋の中がパーッとこう明るくなりますね。
そうです。でね、実はですね、もう一人山田ジャックさん来てくれてたんですけど、
そう
山田ジャックさん、来週に、ちょっと回させてもらいますんで。
あの人はまたね、いやもう本当ね、中に暗くなるというか。
いやいやいや、あの人は太陽ですから。大阪の太陽でござい
ます。大阪の太陽、ジャック万歳。
はい。 面白く配置させていただいております。
ありがとうございます。
津軽弁ロックの畠山さんはものすごくかっこいいですね
あ、かっこよかった。
思わず CD を購入したくなりました。
ありがとうございます。
畠山智之さんという方で、あの、まあ、役者さんもやって、まあ、2年前に CD も出されて、今はですね、まあ、二足のわらじを履いてある方なんですけど、津軽弁を愛して、津軽弁でこう喋ることに意義を感じてある人ですね。
なんか青森の人が歌を歌ったらね、うん、なぜか東京弁になってもああいうと怒ってありまし
たね。そうそうですよね。まあそれをちょっと打破したいみたいですよね。
やっぱそれはそうですよね。言葉でほんま命精神やからね、は
い。そういうことです。
それ忘れてしもたらもうどこの人や分からんようになりますよね。うん、はい、
また三枝さんの多様な姿も紹介させていただき非常に面白かったです。あの畠山さんがライブされた現場がですね、はい、大阪の梅田にございます佐用名物ホルモン焼きうどんの天というお店でございました。はい、まあ、そこのおかみさんやってるのが三枝優子さんで、
そうなんですよ、
実は文雄君とですね、
はい、一緒に
FM 千里で、はい、あの番組やってはるんです
よ、ね、すごい人ですよね、
まあ、あの人は2足どころか何足履いてるか分からない。7足言うてます。
最低新聞さん7足
僕もっと履いてると思うんですけど、
ね、10足にしましょうか、ね、
もうね Facebook の更新がね、うん、すごいですから、
ちょっともう突き寄せたら大変らしいですね。
1日20ぐらいのこう、はい、投稿されててですね、あの Facebook ってその友達から投稿があったらお知らせが来るんですよね。
そうですか。
まあ、自分のメールに来たりとか、もしくはあの Facebook ページにもう直接表示されたりするんですけど、もうほとんど僕、三枝さんのお知らせですから。
なるほど。
20ぐらいあって、見たら全部三枝さんの写真がガーッと連なってるんですよ。びっくりしますけどね、あれはね。
もうなんかあったらとにかくあの人、
そうなんですよ。
画面触ってますからね。
お前ね、あの人のためにある、はいはい、ああいう Facebook、
そうです、
まあ、スマートフォンですよね。
それします、
はいはい。非常に面白かったということで、はいはい、CCCB さんありがとうございます。
ありがとう。あの、三枝さんに、優子ちゃん言うんですけど、はい、ちゃんと CCCP さんからね、うん、そういうお便りいただいたいことを言うときます。この前も FM 線にもくれはってね、うん、CCCP さん、
あ、そうですか。
もう前田ディレクターが大喜びしてます。
上海から
ってなかなかこんな地域局にね、
ないない
頼りがあるもんじゃないですよね、
まあ、今はねやっぱりええ時代になりましたね。そういう意味ではね、こういろんなとこからこういろんなところに出せますから、
はい、
あとね、あの CCCP さん、またよかったら JOBBB の YouTube チャンネル見てください。畠山さんのライブの様子と、
はい、
あと私てっぺと畠山さんがこう対談してる動画2本公開してますんで、それぞれ長いですよ。30分ぐらいあります。両方合わせて1時間弱あるんで。
まあ、ちょっとコーヒーでも用意して
もらえないと、ね、そうですね。心して聞いてほしいなと。まあ、あの、畠山さんの歌はね、BGM でも聞けますし、うん、まあ、僕と畠山さんの対談も、BGM で聞いてください。うん、
なるほど。
結構楽しいと思います。なんで畠山さんが、こういう活動をされてるか、っていうことが分かると思います。
まあ、あの、楽しいといいんですが。
そうですね。あと、はい、よかったら、天も、食べに行ってください。
これ、今度、日本行きはったらね、天、家族で行かれたらね。
そうですね。梅田駅から、はい、まあ、歩いて15分ぐらい、まあ、はい、お嬢さんとはちょっと時間かかるかもしれないですけど、
ま
あ、
しっかりしてますから。
神崎、あれ、神崎、何町駅やったっけ？神崎町駅か。
神崎町やったか。
神崎町じゃなくて、中崎町か。
中崎町
駅からの方が近いですよ。はい、
そうです、ね。
あの、歩いたらもう5分ぐらいで、迷わんかったら行きますわ。
中崎町のあの商店街がね、
うん、
また寂れてるような、なんか不思議な、
もう。寂れてんのか。
とも言えん不思議なね、昭和カレーメロディーが流れてるようなとこなんですけど、
そんなところ、そんなところ。
しかし、歩いてる人がね、超斬新な人が歩いてたりしてね。
まあそこのギャップを楽しめますよね。ビジュアルで見てね。
そう。
あと匂いもいいですし。
匂いいいです。
ね。で、またこのね、天がね、
はい、
あのビルの1階、なんか鈴木ビルっていうビルやったと思いますけど、そこのね、1階にあるんですけど、周りがね、ホテル街なんですよ。
これもまたいいですね。
だからそのホテルに、まあ、通ってる人とかが、こう、行ったり来たりして、あと学生とかも多くて、まあ、さっきのあの、エグザイルじゃないですけど、もういろんなね、年代とか、もう人種とかの方がもう入り乱れてますから、あそこ行くだけでも僕は価値あると思いますね。
まあね、サイグサーもね、別品やしね。
そういうことですね、
はい。よろしくお願いします。はい。
先週の意思を磨かれる富永さんの回ですが、お話を拝聴してて、
はい、
エジプトのピラミッドも建設の最後の仕上げは、表面の石をピカピカに磨き上げることだったというような話を思い出しました。
なるほど、なるほど。
あんなにごっついピラミッド。
何番で磨いたんでしょうね、エジプト。
まさか6000番とかじゃないよな。6000番だ磨かれへんからな。
いっぺん富永さんとエジプト行って磨いてもええな。
ああ、
ピラミッドな、
ね。ちょっとどうなるやろな。
なんかモップみたいなのを作っていってね、モップのようなもんにね、6000番つけて。
いや、6000番はね、
あかんか。
あの、いや、あれはちょっと弱すぎんね。
弱いんか。
だから、やるんやったら最初はだから120から始めて、240行って、
240ぐらいにしといたらええ
かね。そうそう。で、400、で、800、1600、で、3000、6000って、もう僕全部番号覚えましたね。今、空で言いましたけど。
面白いね。
あの、富永さんのね、動画ももうちょっとで公開しますので、もしかしたらこの放送も、あの、更新してるときは公開してるかもしれないんで。
あのね、あの、銀座の一歩堂でしたか？
一歩堂ですね。一歩堂。あのね、関数字の位置に、はい、あの、稲穂の方にお堂の堂で一歩堂ですね、
はい、有名な画廊ですけどね。
そうそういうことですね。
そこで、まあ、我々のこのここでやったあの JOBBB 版も、
う
ん
う
ん、
そうです、
動画公開してくれるということですので、
ね、11月の
東京方面の方は、
ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと見ますね、はいはい、富永さんからメール来てますんで11月の、
はい、
21日の金曜日から12月の5日の土曜日まで、
うんうんうん、
富永敦也ハートコレクション地球からの贈り物という題でですね、富永さんの石の展示が行われると。
各地で磨かれた、
はい、
その石が、まあ、うん、我々 JOBBB 版も含めて、
そういうことです。
こっちの方はね、動画うまくって公開してくれ言
う
てました
んで。そうそう言うてましたね、現地でね。
まあ、てっぺいが今編集してるやつですね、はいはい、
東京都中央区銀座 1-8-17
1-8-17、
はい、はい、の一歩堂でございます。
なるほど。ぜひとも皆さん、あの、はい、東京方面関東の方、
そうですね、
時間があったら行っていただいて、
ね、なんかね、またね、富永さんの作品も購入できるみたいです。
なるほど。
ここのサイトで。
なるほど。
あの、興味ある方ぜひ見てください。
はい、
まあ、僕らはですね、もうそれをここのスタジオで磨きまして、
はい、
まあ、選手の話になるんですけど、これスタジオの上にあの黒いシートを敷いてましてですね。
シートちはこれ一応これまあ、あの、ちゃんとした布なんですけど、ね。
そうそう、まあ、僕らずっとこれ敷いて放送してるんですけど、そこにね、やっぱちょっと点々のシミがついてるんですよね。これ、先週のあの石の、
なるほど、
あの、白い水がですね。
白いほくろみたいな、
ね。あれがね、取れないんですよ。
あれは一旦ね。
なんか染料みたいな感じになってますけどね。
やっぱりあの、イタリアのもんちゃん癖がありますわ。
ああ、そうですか。
ま
あけど、
しし
思い出しますね。これ見た。ほんまにね。
チボリの温泉ですよ。
あれはいい匂いしましたね。
チボリ温泉。プラ式ですよ。
はい。
チボリ。
プラ式今週行きましたけど。あ、ほんまにあれチボリってあったんだ。
チボリあったんだ。
あ、そうです。今、はい、今は？
今は知らん。最近のことは、わし、もうこの5年ぐらい知らん。
あ、そうですか。
はい。
まあそんな意志を磨かれてる富永さんの話でございます。
まあ、まあ、あの、決定の人ですわ。
はい、
もう姿形といいね、すごいですよね。もうあの
今日意外とあの真っ白いシャツを着てはってね。でなんでそれ着るんですかって言ったら、うん、あれなんで
汚れてないから言ってます。白は。
ああ、なるほど、ね。
世界中90カ所かなんか世界中行ったでしょ、あれ磨き
に。ニューヨークとかイタリアとかいろいろありましたね。
もう行った何回行ったでもどうだったあんなもん持ってね、お尻持ってあれ取ったんです、あの人ね。でそれと各地でこの格好でやってました。時には半袖になったこともあり言ってありましたね、灼熱のところは。だけど白でやったことは。まあ、頭も綺麗な頭してあるしね。あの、本当あの、タコの
経験者。あんだけ光るもんやねんな。頭がじゃなくて、意志がやで。
頭はそんな光ってませんよ。はい、
その、120番から初めて6000番まで磨くと、あの、まあ、1時間弱、1時間ぐらいのあの間に、あんだけ綺麗になるもんやねんなっていうのはびっくりしまして、まあ、あれをですね、世界中の人に磨いてもらって、
はいはい、
その磨いた時の、石のこのかけらをですね、まあ、皆さんに配って、それを世界中の方が持つとですね、
はい、
まあ、宗教とか人種とか国籍とか関係ないしに平和になるんちゃうかっていう考えなんですよね。
彼のもう夢というかね、
そうです、そうです。
ぜひとも実現したい、まあ、石をかけてやる仕事でしょうね。
そういうことです。まあけど、すごい分かりやすいからね、
はい、
なんか僕も可能やないかなと思いますね、うんうんうん、そういう世界っていうのは。
今までちょっと難しい世界のこと言うてはったんでね、最近ちょっと優しくなってくれはって、私と一緒に石灰も作ったり言ってはんもんね、石のお金をね。
真ん中に穴開けてね。
穴開けてね。いいね、まあ、いっぺん二人で竹の棒を真ん中に通して、心斎橋歩きたいですね。
やめてくれやん、また。
裸になって。はい、ヤップの人の格好して
俺が警察に行かなあかんから
な。また、あの、捨てて
ことができる。あれやろ。あの、あの、毎年、大阪の、あの、境筋。
そうそうそう。あの日本橋やんか。
ごめんなさい。だから、日本橋の境筋やって、あの、はいはい、でんでんタウンの、
そうそうそう。
ストリートフェスタ。
そう
日本橋それで出た、来年21回目か 2回目やねんけど、
それね、
やるやろ。
竹の棒で石の真ん中に通して、
まあ、富永さんが賛成してくれたらね、
まあまあね、
踏み奥の富永さんであの、まあ、下半身だけちょっと隠して、うん、
まあ一応まあ運動しましてね、
ちょっと寒いかなまだ3月は、
いやもうその時はもう足も思い切って酒飲むよ。ほんま、終わったら死ぬかもしれんけどね。
そう、血圧上がって
る。石のお金で潰れて死んだりしたらね。一番理想や。
ということは、そのお金は、文雄を殺した石として、
そういうことや。
高い価格が、
物語がつく。
値がつくかもしれんな。
なるほど。
石を磨くという心は、古代から、連綿と続いていたのかもしれません。
いろんなこと言うとったの、今、はい。
最後に今年、 たびたび体調を崩されているタブチャブルさん。
はい。
お体にはよくよくお気をつけください。さようならと。は
い、いやいや、タブチャブルさんに対する見舞いというか心配のことをね、たくさんいろんな方向で言われましてね。あ、まあ無理に減量したらあかんとかね。
そうそうそう。
鉄分が足らんけども、まあな、お金も足らんしとか、まあいろいろ心配してくれる人があるんです
よ。今度またね、11月
に。15日。
予定してますから。
はい。おまき神戸線。鉄を食べても
ら
ってです
ね。三影駅からですね。
はい。
スタートするのは。
踏切をね、案内していただ
いて。天気やといいんですけどね。たまに雨降りますから
ね。まあまあね、まあ、まあ雨降ってもやりましょう。
はい。
はい、
以上、CGGB さんでございました。
ありがとうございました。遠路はるばる、上海からのお便りでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
次はですね、はい、中之島フェスティバルプラザ。
あ、そうですか。
フェスティバルタワー。
いつもあると。朝日のね、朝日ビルですよね。
そういうことです、
まあ。ありがとうございます。
3年前にオープンしまして、
はいはい。
ここは3周年のイベントがございます。
もう、目白押しでしょ、こう3周年イベント。
水戸大阪の芸術文化エリアとして期待を集める、
はい、
中之島最大の商業集積ゾーン、
お
ーフェスティバルプラザは、
はい、
おかげさまで11月28日に3周年を迎えますと。
うん、ありがとうございました。ありがとうって別に言うことない
から、うん、まあ僕らも、呼んでもらいましたからね。
呼んでもらいましたね。
このオープニングの時は。
はい、
僕は平松っていう、ラフェット平松っていう。
トイレ行きましたね。
そう、屋上にある、はい、フランス料理屋さんのトイレが素晴らしいっていうことを力説しておりまして。
はい、僕は万里の頂上の上からおしっこしましたけど、同じような感じで、中之島に向かってね。
まあ、そう、まあ、向かってですけどね。実際川にはおしっこできないんですけどね。ちゃんと便器がありますんでね。
はいはいはい、
そこで、サードアニバーサリー。フェスティバルプラザの感謝祭を来月の末まで開催します。
あ、そうですか。おめでとうございます。
11月の1日にスタートして、
もうスタートしてます。
はい。11月の30日の月曜日までということですね。
そうでしたか。
期間中、
はい、
歌舞伎俳優の片岡愛之助さんをスペシャルゲストにお迎えして、はい、イルミネーションの点灯式。
あ、そうですか。
これが20日の、
はい、
17時30分から。
そうですか。
行われると。
ちょっと僕ら知らん人ですね。
いや、有名な方
です、ね。いや、有名な方ですけど、まだお会いしたことないですね。はい。
それはまあ、そういう人いっぱいおるわな。
まあそういうことやね。
そのようなイルミネーションの点灯式のほか、
はい、
3周年を記念した3にまつわる多彩なグルメメニューやオリジナルグッズ、
おりゃおりゃおりゃ、
数量限定商品を販売いたします。
なかなかの仕掛けですね。
フェスティバルプラザにてご飲食、お買い物をされた方を対象に、
はい、
ヒルトンホテルのギフト券や、
そうですか、
出ました、ラフェット平松、
あ、いや、まあ、出ました、トイレのねすごいとこ、はい、いや、
料理も美味しいですよ、
もちろんもちろん
トイレばっか言うとあかんやろ、
いやいや、まあそれも一つの名物ですから、
そうそうそう、
そんなね、
超高層のビジョンのね、いや、ラフェット平松の皆さん、男性のトイレ一回行ってください、
もう、
剣先公園におしっこできますからね、
本当すごいらしいですね、
あ、けど料理も美味しいですよ、僕一回食べに行きましたから、
いや、
レストラン
はい、
レストランアラスカでのお食事券が、アラスカってこう移動したんですね。いや、
超有名なレストランですよね。
ね、平松と偉い、ふやまつ、あ、も言うたりや。
昔からあるからね。
あ、そうかそうか。
あんまり知らん。
まあまあ確かにちょっと、こっちでは、関西では新参かもしれないな。まあ
ちょっと、やっぱこれは、サーツ券とね、ちょっとアラスカです
から、
ね、は
い。ラフェット、平松、そしてレストランアラスカでのお食事券が当たる、プレゼント抽選会なども、点々点。
はい。
11月のフェスティバルプラザは、感謝祭でお祭り気分。
なんと。
イベントは次の通り、詳細は下記をご覧ください、はいはいはい、ということで、まあいろいろ書いてますわ。
はい、
商品がですね、ヒルトンホテルの5万円 ?5 万円のギフトクーポン。
3名。
3名。
3、5、15、
15。そして、はい、ラフェット平松ペアお食事券が2組4名。
これもすごい。
あれね、あそこね、昼食べるだけでね、5000円以上いきますからね。
そうですか。
まあ、ディナーとなるとね、
これはもうちょっと、
ね。これどっちやろうな、ディナーか昼かちょっと気になるとこやけどな。
まあ、それは書いてないことはやっぱ昼でしょ、
ね、昼ですかね。
はいはい、
レストランアラスカペアお食事券、
はい。
これも2組4名様。は
い、なるほど。
フェスティバルプラザの商品券500円分が200名様に当たると。
はい、
で、3箇所、粗品はプレゼントなんで、外れなしと。なっておりました。これ大事ですよね。
はい、
まあ、ただですね、はい、いろいろ、まあ、これを応募するにはですね、まあ、ちょっとお買い物せなあかんとか、あるみたいなんですけど、
ね、
まあ、ただでくれっていうのはちょっとね、
気持ち悪い。
この方ですよ。この方が、この歌舞伎役者の片岡愛之助さんですよ。
非常に男前ですね。
男前です。ドラマですごい有名になら
は
った方ですよね。
ほんまに。
はい。ないとね、
うん、
なんか銀行のドラマです。
銀行、はい、そうですか。
あの、つぐみさんが大好きなドラマ。僕の奥さんですけどね。
あ、細かいな、そうか。はい。
まあ、そんないろんなですね、はいはい、まあ、3周年を迎えての、はいはい、記念イベント、そしてスペシャルメニューなんかもいろいろ出るみたいなんでですね、うん、ぜひ皆さん、はい、フェスティバルタワーのホームページ見てください。
ありがとうございます。いい情報いただきました。まあ、
僕らは多分、行く、
うん、いやいや、もう、と
ても。愛之助さん、何か愛之助さん。
愛ちゃんな。
愛ちゃんな。11月20日の。
太郎の嫁になるってやつですよ。
はい、11月20日の11時30分。
はい、行きません。
太郎って、あの、あれですか、象のことですか。
いやいや、違います。歌があった
んで。あ、そうなんですか。
愛ちゃんは、太郎の嫁になるっていう。はい。この愛之助さん、ちゃいますよ、当然のこと。
3周年のフェスティバルプラザ感謝祭の。はい。お知らせでございます。
行ける人は行きな
さい。あ、そうですね。はい、ぜひ行ってみてください。はい、まあ僕らはあんま責任取れないです。
何遍も言うてますけど、ね、無理ですね。
はい、無理です。
はい、金銭的に、はい。
で、次はですね、はい、こちらも毎週定期的にお便りくれております、
はい、
NPO 自転車活用推進研究会の小林茂樹さん、はい。
あ、小林さんね。
皆さん、はい、この方の名前覚えててくださいね。はい、大体あの新聞で自転車のことを取り上げられるときは、この人出てきますので。
まあ、
小林さんで覚えといたら大丈夫だと思います。
有名な方ですね。自転車業界では、ね。
まあ、僕も2、3回ちょっとお会いさせていただきました。
は
い、
うん、杉本先生のご主人もね、有名な先生ですよね。うん、自転車業界で、藤本先生。
藤本さんな。
奥さんな。
うんうん、
はい、奥さんじゃ、旦那さんや。
そうそう、旦那さんが有名な
方、ね。有名なね。もちろん先生も有名な方ですけどね。
誰のことやってみんな言うてはるわな。そうですね。まあまあまあ、ええわ。
それは、まあ、ラジオですから。
僕らのお友達のことで、はいはい、まあ僕もいろいろお世話になってる方です。
はい、まあ、いちいちは解説します、
ね。でも、いろいろですね、はい、日本全国で自転車関係のイベントをされてる NPO 法人なんですけど、
はいはいはいはい、
書いてますね。平成27年度バイオコロジー地球リーダー養成セミナー。
ちょっと難しいな。
はい。はい、そして、ね、NPO 法人森人プロジェクト委員会フォーラム開催と。
かっこいいね。はい。
第3回自転車活用研究会 in 関西。残り席が20席と。
あ、そうですか。はい。
そしてですね、第4回、これの4回ですよ。
はい、
第4回自転車活用研究会 in 関西。
はい。
これね、欧州報告っていうのがありますね。
あ、そうですか。
要するに、まあ、ヨーロッパに。
偵察に行ってはった。
これ多分ね、藤本さんが行かれたんですけど、
はい。小林さん違います
か？違いますね。藤本さんが行かれましたね。これが残り18席となっておりますので。
あ、そうですか。はい。
興味ある方はぜひ行ってみてください。
はい。
以上でございます。
はい、ありがとうございます。あ、それとね、はい、この前、FM 千里の、あの、スタジオへね、2CB6 さんが来てくれはったんですよ。2CBO やったかな。
いやいや、えらい発音ええな、
ほんと。いやいやいや、
英語の教室でも行ってるんですか？
いや、なんかね、いや、行ってませんだよ。北海道からの帰りか、行きかわかりませんけど。
シトロエンさんが。
シトロエンさん来てくれはったんですよ。びっくりしました、ね。
息子さんは？
もう誰もなし、一人だけで20分ぐらいね、
うん、
ちょうどその時僕ら、FM 千里のところで、うん、例のですね、お化けの衣装してたんですよ。
ああ、あれすごかったらしいな。
あれはものすごいです。もうこれは。
ハロウィンやろ？
お前電話したやろ？行ったので、震災橋が満員で。
俺あの時。
雨村がもう歩けんかったっちゅうね。
あ、そうそう。
東京もすごなかったらしいですよ。そうね、もう、この頃はなんかあの、誕生日のやつがあって、うん、なんかいうほら、チョコレート食べるやつ。あれよりも経済規模が大きい。
ああ、2月14日の。
バレンタインと同じか、大きなったって、やっと
気づいた。あんね、バレンタインなんてしょうもないっすあんなイベント。うん、まあ、はっきり言わせてもらいますけど、まあ、あんなもんなんか女が男に何かあげるとかいうやつでしょ、
チョコレート業界
いや、別にいいんですけど、それね、言うたらそれくれる人がおってのあれ、うんうん、バレンタインでしょ、
うんうん、
おらん人どないすんねんって話じゃないですか。うんうん、それやったら、うん、この、うん、何やったっけ、ハロウィン、
おハロウィン。
ハロウィン別に自分が仮装したらいいだけやろ。楽しいやんか。
仮装もね、お化けの仮装だけと違ってね、うん、いろんな仮装ができて、ね。
いやいやいや、だから、その、相手おらんでも、一、うん、人で仮装しても楽しいやろ。
そうそう。
そっちの方がおもろいやん。うん、んなもん、バレンタインみたいになんか相手おらんと成立せえへんようなイベントおもんないやろ。
なんかまあ、そうやけど、額縁の中に顔突っ込んでるような仮装はあんまりなかったけどね。
あの、ニートの主張の人やろ。
あれはね、今回はあんまりテレビで見た範囲で、僕も撮りに来たかったんやけど、行けんかったんやけどね。あんな、ちょっとまあ言うてみたら、内輪のもんじゃなし、もっとガーっと行くようなね、いろいろな仮装があって。
いつ10
それの
10月31日かな、ちょうど僕はね、確かあれ、岡山にいた時に、ふみおくんから連絡があって。
まあまあ行った方がええなと思ったんやけどね。
そうやせん、あれね、後楽園からちょうど帰る時や。
うん、
一番忙しい時や。大阪に戻る時に連絡あって、ちょっと今からじゃ難しいなっていうのがあった
んですよ。まあまあ、うん、それはよかったんやけど、一応まあ、そんなんでね、行ってきた人がものすごいですよ、言いたかったから。お前もまあ行ったらよかったし、わしはまあ行けなかったんでね、ほんまはそれを動画で撮っときたかったんですよね。あ、まあ、
だってもう言うたら、今年がちょっとその元年みたいなもんでしょ。
元年。だから、
ハロウ リンの。
そうそうそう。
今までずっとやってたけど、そんなに大きい ね、ムーブメントにならなかった。
やっと燃えたね。
いや、ほんま、ああいうのドカーンときますからね。火山の噴火じゃないですけど。
やっぱりじわじわやっといた時ある日突然燃えるという人
もう言うても何十年やってるでしょ、多分、ね、ハロウィンなんて。
30年ぐらいやってるで
しょ。ね、やってるでしょ。
最初はもう、しょびっときたもんでね。
なんか
しょぼかったよな。
もうハロウィンなんやねんみたいな感じでね。ねえ、かぼちゃの、ね、穴開けてとか。
かぼちゃやけどね、今のね、一つメインはね。
その時期なんかな、かぼちゃの時期なんかな、今が。収穫祭みたいなやつ。
いわゆるなんちゅうんか、
それかもういらんようなかぼちゃ使ってるのかな。
うん、あれ、なんか、家畜の餌にするようなかぼちゃやろ、あれは。
ごっつ
やつか。ごっつやつか。ごっつやつか。ごっつやつか。ごっつや
つか。ごっつやつ
か。ごっつやつか。ただまあ、何にしよう、まあ、燃え上がったということで、それで、わしらのような、その、まあ、FM の放送局の、まあ、ね、それこそ、三枝さんと僕と、帽子かぶとってやっとったらね、そこを見て、ツーシボシックさん来てくれはってね、はいはい、もう突然踊りだはってね、もう
踊り出したそれあれしか危ない人やん、それ踊り出した
ら急に僕もこの人がってやっとったら、まあ、お互いにガラス挟んでね、共に踊っとったんですけども、まあ、もちろん見てくれてる人は2人だけやったんですけどね、その中で、まあ、前で踊ってくれはって大感激して、
これ今ちょうど三枝さんのフェイスブック僕見てるんですけど、こんな感じで発表されてるんです
よ。もうええわ、これ。
いや、で、これの多分どっかに、ふみおくんの写真も。
僕も多分入れて持てると思う。もう結構撮ってくれてはるんでね、はい。
ただね、1日に2、30記事アップするんで、
これは
このその11月1日か31日か10月の、はいはいはい、そこまでたどり着くんがね、ごつ時間かかるんですよ。
そうでしょうね。
ちょっと今ちょっと下の方を。
はいはいはい、
あ、これが、いつや、これ、OBC のラジオの、これ。
そうですか。
ちょっと
すごいですね。
ほら、動画が、なんか、ハープの演奏者の方が、また、10でライブされたみたいですね。
もうライブがしょっちゅうあるみたいですね。
はい、ちょっと待ってください、
ね。追いつきませんね。
はい。
はい、まあ、こんなことがあって。
ともこ、ハープライブ。11月3日、火曜日ということになってますね。
まあまあ、よう流行ってる店やからね。
いや、本当にね、お客さんめっちゃ来てましたよ。でね、ええ匂いするんで、あ、これや来た、
あ、それ僕や。
これや。
はい、ありました。
10月30日、30日、万馬不明のボラボラ千里。
そうですね。
はい、こんな格好して放送しとったんや。
やってましたら、トゥシボシックさんもお互いに踊ってくれはってね。まあ、交換が。
ちょっとこう、不真面目やな。まあ、ね、これはシルクハット。
ああ、そうです
ね。かぼちゃのシルクハットみたいな。
そうです
ね。オレンジ色の。
はい。で、ちょうど僕が着ていったこのベストとかね。
はい、牛のベストでしょ。
牛のベストとかね。うん、もうなんか着ていたもんがちょうど大手ると言われて、ハロウィンの感じがね。
三枝さんは、和服やもんな。
この人もね、ハロウィンに合わせてきたらしいですよ。
ハロウィン和服ですか。確かにちょっとオレンジっぽい和服ですよね、
うん。ちょっとお化け的なというようなこと言うてはったけどね。
なるほど、まあ、はい。こういうことをされてたと、ふみおくんもしてた
と、ね。まあまあまあまあ、僕もだから、それ一角を、まあね、やらせてもら
って。
ま
あ来年はあれやな、じゃあぜひちょっとその。
だからね、5月の、はい、日本橋とね。
日本橋は3月。
3月の日本橋と、まあ、はい、11月のですね、
うん、
まあ、アメリカとか、まあ、あの辺、新橋とか、恵比寿橋のあたりとかいうの、2つあってもいいと思うし、うん、両方ともがその、何やか言わんと、要はまあ仮装をやるんやということで、
そうそうそうそう、
やっていったらいい
かな。まあこっちの方が、うん、何回も言いますけど、そのバレンタインよりもいいですね。
あ、そうそう、
健全ですよね、こっちの方が ね。バレンタインはなんかちょっと商売系が強すぎてね、あんま好きじゃないんですけどね、
うん、まあこれもまあまあいいじゃないですか。
あ、そうそう、なんかえらい、なんか今日はあれやな、いつもここで乗ってくるのに、
ね、
なんかどうしたら、なんか関係者でもんのか、バレンタインの。
いやいや、おらんけどね、
まあ、言うたら一番バレンタインと縁ない人やんか、
ふみおくんなんて。楽しい、まあチョコレートは好きやで、わし。
あ、そうですか、は
い、
甘いもん
だよ。くれたら何でも食べます。
あ、
はい、まああんまりくれまへんけどな、はい。
あのね、せっかくなんで、
はい、
これほら、ちょっと腹減ってきたやろ。これあげるわ。
何やねん。
これ岡山土産。
おお、土産か。
きび団子じゃないで、これ。
おお、ほんまやな。
あ、きび団子なんですけど、
もうちょっと、続い
て。あんこの入ってるきび団子です。
これ僕好きやな。
はい。
いただきます
。で、周りに、
すいません。
はい。きな粉を振ってます。
はいはい。なんとなんと。
今回の岡山のきび団子うまかったやろ。
うん、なかなかね、うん、まあ、前のきび団子とは、うん、えらい違ったな。
以前のね、
うん。以前のはもっと素朴やったけど。
そうそう。で、これまた別のやつや
ね。バリエーション
も、ね。同じ、岡山やけど。
こっちの方はお前の持ったやつも高級な感じがする。
そうやな。あんこが入ってるからね。けど、同じ店で買いましたよ。後楽園のお店で買いましたから。
あ、なんか元祖日とかや、ね。
そう、そういうことです。そういうことです
か。じゃあまあ、これいただきましょうか。うん。
ただね、甘さがものすごく控えめなんですよ。あんこって、もうちょっと甘いイメージがあるんですけど。
うん、
どう？
僕はまあ、言いたくなかったけど、お前はそんなこと言ったから、ついで言うてもらうけども、
うん、
これが堕落やと思う。
あ、そうですか。
菓子業界の。
もうちょい甘くしてほしいですよね。
菓子言うからね。 甘さ控えたら歌詞かと、佐藤なしの歌詞があるんかと、
まあ確かにね、
まあごてるわけないけどね、うん、ないなにも甘さ甘さって、うん、佐藤的にするなよな、みんなが糖尿病でもないやし、
うん、というか、あんこ、小豆を入れる意味がないですよね、この甘くないんやったら、
小豆も入れる意味ないし、菓子っていうもん自身が甘さっていうもんを無視してやるもんじゃないしね、うんうん、こういうとこやっぱりごてっとした甘さをねやってこそ元祖や、こんなもん元祖が曲がるな、こんなもん格好してなんちゅうことや、
この子もう終わりか
何やねん
それ、今週
マネジメント、もうええわい、もうええ、
マネジメント、
うん、ありがとう、まあ、美味しかった、まあ何ちゅうてもやっぱ腹減ってる時あんまなくてもうまいよな、
でまあオープニングと同じこと言うんですけど、はいはい、僕、
う
ん、
そうだね、
千葉の幕張メッセの
気付けて言ってください、
サイクルモードインターナショナル2015に11月の6日取材、
夜行で行くんやな、
夜行でね5日の深夜に、うん、だからこの放送更新してすぐ、うんうんうん、10時に梅田行って、でそっからね、ウィラーっていうバス会社の。
ああ、よう聞く名前やね。
最近、ちょっとピンク色の。
なんかネズミみたいな名前やね、ウィラー言うたらね。
はい、ネズミか、それ、似とるか、ネズミと。
なんかなんとなしいネズミ
か。そうですか。まあ、そのネズミのバスに乗ってですね、うんうんうん、深夜高速道路で、11月の6日に幕張メッセ到着して、うん、で、まあそこで1日、幕張メッセのサイクルモードを取材するんです、うんうん、なんか取材 してきてほしいことあります、うん、そのマサさんの。
僕、マサさんには特によろしく言うといてもらいたいし。
他になんか今の時点電車業界のこととかなんかないか、まあ、例えば電動アシストがどうなってるとか、
あ、まあ、なんせさ昔と比べて馬力が強なってるね、
あ、そうですか、
電動アシストで、
あ、まあ、ちょっと規制がね日本は厳しいとかいう話聞きましたけど、
いやまあね、僕も持ってたのはもうだいぶ前のね、もう初期の頃のね、
エナクル、
うんうん、産業電機さんの、
ね、そんな名前やったな、
うん、あれはね、メルセデスベンツにもね、はい、当時はその機械的な部分を輸出してはった産業電機ですごい優秀な会社で、
うん、
だけどやっぱり時代がだんだんで、まあ、もちろん電池も減ってきてるっていう、うん、減ってきてる、来てることもあるやと思うけど、
その電動アシストのね、
うん、今のはもう本当にすごいですね、女の人の足で、はい、この家のうちの前をスーッと坂2人子供前後に乗せてですね、うん、軽く登ってきはるからね、
あ、
これはすごい
性能がアップしたな、ということは、まあ、電動アシスト
やっぱ今電動アシストやで、
自転車、あ、そうですか、分かりました、うん、じゃあ、まあ、このあたりをちょっと重点的に、
うん、やっぱりやってきはったらどうですか、それとまた、はい、多分解禁になると思うからね、
はい、
ああいうようなレーサーみたいなもん出てもおもろいね、電動アシストのね、
まあ、今でもね、まあ、一応あることあるんですけど、うんうんうん、ただ、ほんまのレースでは多分使ったダメなんですよね。
ああ、
おそらく。まあ、やっぱりヒューマンパワーというか、人力一番という、まあ、
それもいいじゃん。
まあ、進行がまだありますからね。
うんうんうん、そうね。やっぱり、さやで、いろんな意味でね、ヒューマンもあれば、エレクトリックもいいしね。
は
い、なんか、そういうようなもんが、ケリンなんかでも、俺もあんなのができたらね。
そうですよ。なんか、まあ、ケリンで、なんか、普通ね、70キロとか出るとか言うけど、うんうん、あれ来たら、なんか、100キロぐらい行きそうや
な。そうですね。ただし、まあ、ケリンって突然止まってね、うん、もう、こけるかこけんぐらいのところで、お互いに先譲るときもあるやんか。
うんうんうん、
ああいう時にバックが効いたらいいなと思うよね。電動でバック入れてずっと行くとかね。
なるほど、ね。
こうなるとケリンじゃないかわからんけど、ね。
じゃあ、まあ、僕、ふみおくんのリクエストは
電動
アシスト自転車で、僕は、うん、まあ今も乗ってますけど、折りたたみ自転車が今どうなってるかっていう、
これも一つ面白い ね、折りたたみ電動って思って世界もあるもんね、
ああ、ありますあります、
うんうん、折りたたみもこれからの自転車の道やと思う、俺、
そうですね、
うんうん、
でまあ、またリスナーさんもしリクエストあったら、というか、まあ、ほとんど時間ないからちょっと見られへんかもしれない、あ、まあ、一応スマホ持っていきますんで、
なるほど、
メールは確認できますから、もし僕にちょっと取材してほしい自転車のネタあったら、ぜひ送ってください、まあ、できる限り、
はいはい、
ご要望にはお答えしたいと思います、
なるほど、出口さんありがとうございます、はい、招待券いただいて、
招待券ね5枚ぐらいあるんですけど、
結構
高い、ね、僕一人しか行かないですからね、
そうですか、
でね、面白いのはね、うん、なんかウェブ限定って書いてるんですけど、
はいはい、
女性がね900円で入れるんですよ、
またそれじゃ差別やね、
まあ、
そういう酒飲む時だからでもね、女性は安いとかね
酒飲まへんから、酒飲まへんから、
俺はもう絶対あんなことやったら
あ
かん、
あのね、前売り券が1100円 で、
差別する
ね、当日が1500円なんですけど、女性はですね、うん、ウェブ前売り券限定ですよ、
はいはい、
ウェブ前売り券、要するにインターネットで申し込んだ前売り券のみ900円で、
うんうん、あ、そう、
まあ、税込みで入れるらしいんで、
けしからん、
はい、女性の方で自転車に興味のある方で、まあ、もしこの日幕張に行ける方がいたら、11月の6日7日8日金土日なんですけど、
自転車業界女の人に来てもらいたいな、
そういうことです、
な
んだ、僕が行くよりもね、女の人が行った方がいいと思うんですけど、まあ、僕は、まあ、できたら動画とこのラジオで、
う
ん、この幕張メッセ来週以降皆さんと一緒にボラボラしますんで、
はい、
ぜひご期待いただきたいなと、そして あの、アメリカから来られるマサさん、ね、そしてロサンゼルスと、うん、あの、カリフォルニアの観光局の方にもお話聞いてきますんで、でね、多分マサさんが通訳してくれると思いますので。あ、なるほど、なるほど。楽しみです。
はい。行ってきた、はい、行ってきた。ね、あ、気ぃつけてね、バスもね。
バス、まあ僕が気ぃつけてもね、運転手さんが居眠りせんかったら大丈夫だと思います。
それはもう運命やからね。そういうことです、ね。しゃあない、その時はね。はい。
まあこれが最後の声にならないように、
お前ね、
来週皆さん JOBBB の408でお会いいたしましょう。
はい、そうですね。
JOBBB407、私、バンバテッペイと、
はい、バンバフミオ。
そしてお料理コーナー、よっちゃん。
はい。
岡山の皆様。
はい。
つぐみゆい。
はい。
内田彩さん、山中嬢さん。
はい。
そして、まあ、山田ジャックさんはまた来週出てもらいます。そうですね。今週はお声は出ませんでした。はい。そしてリスナーさんの皆さんでお送りいたしました。
はい。
来週木曜日の深夜1時、JOBBB408 の更新時刻まで。
はい。
皆様、風邪をひかずに頑張ってお元気で。さよなら、
はい。バイバイ。
バイバイ。